こんばんはですっていうか、音ちっちゃいのか。こんばんはです。音ちっちゃいのか、大丈夫か。まあ問題ないと思うんですけど、来ました。でですね、今日はですね、ちょっとまあ昼ぐらいにニコ生やったんですけど、まあちょっと時間帯的にもまたちょっとテストするにはあれかなと思ったんで、まあ一回だけ普通にネトラジでやろうかなと思ってきました。でやるのは、ホラーテラーさんの投稿階段朗読ということでまあニコ生でやったのは今回別にテストなんで、特にああだこうだ何か、やったわけじゃなくて、最初音ひどくて、もう最初音聞こえなくて、でその後そのいじくったら音入ったんだけど、なんかノイズがすごくて、でそれをまた調整して、っていうのでちょっとガタガタしてたんで、まあいろいろ、もう時間の半分ぐらい使っちゃってっていうのでちょっといろいろあったんで、で次やるときはまあしっかりできるのかなっていうところは分かったんですけど、まあ、それでもちょっと画像がないんでね、画像今度乗っけたときどうなんのって、乗っけたときっていうか乗っかんのっていうところを試さないといけないんですけど、だもう一回ぐらいちょっとテストしたいところなんですがまあ今日はですね、まあ、それは置いといて、じゃあネトラジでやっかなっていうところで来ました。はい、でですね、ジータレス読み、417おっちゅんと、まあ挨拶なんですかねこれ、とりあえず、こんばんはと。で418ちゃんこと、まあ、これも挨拶なんですかね、とりあえずこんばんはと。で419おっちゃん来た子は今日も最初から聞くと、まあ、ありがとうございます、まあおっちゃんじゃないんですけどね。で420おっちゃん来た、これ待ってた方がいい、ニコ生聞けなかったから生ラジ分足りてなかったなりよと、まあ、とりあえずありがとうございます。はい、で、まあ、おっちゃんじゃないですけど、で421おっちゃんばんばんともおっちゃんじゃないですけど、ニコ生見逃したからこっちで聞けて助かると。いやてかニコ生特に何もやってないから大丈夫です。はい、特にこれといったことやってないです。とにかく時間が経つのが早くて困ったっていう、30分って短いっていうところぐらいなんで、はい、でどうですね、422と、で音大丈夫、ちっちゃくないと、ありがとうございます。まあ、自分ベルーガ出してやってるから一応音量見て大丈夫なんですけど、でちょっとね、あれ何これっていうのが、これ真面目な話ね、一番初めマイクを、まあ、当然、手元のリモコンで、ミュートにして、かつパソコンでのマイクの部分に対してもミュート入れてるんですよ最初ね。なんでかっていうと、なんかさーって変な音が入っちゃうから、今そのサウンドカード使ってないんで多分変なノイズが乗ってるんでしょうけど、だから嫌なんでミュート入れてるんですよ。で、曲かけるわけですね、そのラジで乗ったのを確認してからかけるわけですよ。そうじゃないと番組乗った時にその曲の途中から、スタートしちゃうっていうのがあるんで、まあそれは嫌だなっていうのがあって、でそうやるんですけど、乗ったのを確認、自分で確認してから押すっていう、だから初めの数十秒とかは音ないですけどで待ってるじゃないですか、乗らねえかなっつって。でベルーガのところ、ベルーガってやつは音量がその波形と、まあ、バーで、縦のバーで出るんですよ。で見てて何にも落としてないのにバーが揺れるんですよ、妙に。であれ、これなんかノイズ乗ってんのかな、でもマイク音消してるしパソコンからも音聞こえないし、っていうか音出してねえし、で何かその クリックしてカチッっていう音が入るとかね、だったらあれなんですけど、そうではなくて何も動かしてないのに、なんでしかも揺れてんですよね、なんかバーがね。で今までなかったのに、俺のニコ生やったからなんか変なの触れちゃったかなと思ってちょっとチェックしたりとかしてたんですけどちょっと不思議な感じしました。なんかバーが縦にあの波形もちょこちょこちょこって5秒に1回ぐらい揺れるんですけど、意味がわかんねえこれっていう。はい、何か起きましたかね。ちょっと今日始める前になんか変な、なんだこれっていうので、そういうことが起きましたね。うん、本当に何だったのかよくわかんない。今まで普通にバーなんて動かないで音入れたら入るんですけど、だから最初音大丈夫かなって言ってたのが、なんか変な、ニコ生やったことでちょっと、おかしいとこタッチしちゃったかなと。そのなんだろう、あのスカイプとかでもそうなんですけど、スカイプでその通話とかした時に強制的にそのサウンド関連をいじくられるっていうことがあって、例えば、強制的にマイクがミュートになったりとか、自動で音量調整のところにチェック入れてないのに、なんかいじくられたりとかしたりするんですけど、するときがあるんですけど、だからそういうやつみたいにニコ生でやったことによってどっかいじくられたかなと。なのでちょっと気になって、チェックし直したんですけど、別にいじ変わってねえしなっていうので、そういうのありましたね。はい、で、423お茶と、まあ、お茶じゃないですけど、今日も楽しくブルブル聞かせてもらうよと、まあ、ブルブルする話かどうかわかんないですけど、あと録音全部聞いてストックがないよなんかあげてと、てか全部聞いてストックがないならもう俺もストックねえと思うんですけど、で424やっぱりネトラジですよねと、なんすかね。で425、久々が来た、録音聞いてたけどやっぱり生で聞けた方がいいな、今日も聞かせていただきますと、まあ、ご丁寧にありがとうございます。で426、おっちゃんコント、まあ、おっちゃんじゃないですけど20代ですけどこんばんはと、久しぶりに最初から聞けた、俺ってついてると、ついてる、まあ、とりあえずありがとうございますで、427、とうとう怪異現象起きたと、まあなんつうの、それを怪異現象という、まあ、とりあえずちょっと理由がわからないんで、怪異現象と言えばいいんでしょうかちょっと初めて起きたもんでね。で、428、怖い話読みついてとうとう呪いが来ましたねと、てか呪いの割には何もないんですけどね。でもなんでバーが揺れたのかがわかんないです。普通ね、音何も入んなきゃバーなんて動かないんで、よくわからないですね。だからマイク俺入れっぱなしだったのかなと思っちゃったの。最初なんか息とかが微妙に拾ってんのかなと思ったら、でもミュート入ってるしな、しかもダブルでミュート入れてるからね。物理的にあのリモコンのミュート入れてんのと、そのソフト的にというかパソコンのそのマイクのところにもミュートチェック入れてるっていうんで、だからこれ入んねえしなで429、ニコ生にこだわる必要ないかもね、伊沢さんには短すぎるからねと、ネトラジの基本たまにニコ生ぐらいでと、ネトラジは基本で、で、ネトラジの録音をニコニコにウップするという形でいいかもねと。そうするかそうするかなで自分でアップしていくっていう、でもな、どうなんだろう、いいのかなそういうのって。で、430、じゃあここらで秋学だなと。秋学なんて聞きたい人いない、聞きたい人っていうか需要ねえよ、遊びで聞く人はいるかもしれないけど、で431、おいらも録音ストック切れてきたな、いろいろ上げてみましょうよ、エロゲ朗読ウップとかと、同じこと言ってますね。なんかもうあれいつだっけ、すっげえ昔に、もうだってあれ4年前とかじゃないの、 4,5 年前ですか、体験版を、落として、やってみるっていうんで、やってみてがっかりっていう、もうなんか俺なんでこんな配信してんだろうって。で432、バーが揺れるのはおっちゃんのすぐそばに見えない誰かがと、てか誰かがいたとしても音入らないんですけどね。で433、あれそういえばおっちゃんが線話読みした時に顔が傷だらけになる怪奇現象起きなかったけど顔が傷だらけって半端じゃねえね。それに比べると今回のは小さいねと。いや顔傷だらけには別になってないんですけど、 顔が傷だらけではなくて顔が傷だらけとは言ってないでも体が傷だらけとか顔に傷が入ってですねみたいな話はしたような気がしますけど、で434秋学解禁と聞いて飛んできましたと。いや別にアップしてもいいですけどね、あの聞いてる方が多分なんだろう求めてるものと全くそのなんだろう違うもんだと思いますけどね。今その GRJ でやってるわけじゃないし G タでやってるやつで、うん、だってね、いつだっけな、確かね録音は別に消してないから自分持ってるんで、あれどこだっけな無駄に痛いニュース読んでるやつとかあげますか。10時間雑談してるやつとかありますどこだっけな、でも消してないから自分のフォルダに入れてあるはずなんだけどな、どこだっけな、まあいいや、うん、でも消してないからどっかにあるはずですね。あった2006年の2月だって。え 5年前か、5年前だ2006年の2月8日って書いてある、約5年前だ。おお、相当不利だから、音とかもひどいし、今より、自分の読みも今よりひどいし、うん、はい、で、ジータ435、需要あるある少なくともここにいるよと、まあいいですけどね、まあ、5年前にやったアホなこと、うん、失敗しましたっていう、はい、で436、おっちゃんおじゃと、まあおっちゃんじゃないですけど、こんばんはと、ニコ生は次いつやると、特に仕事で何にもなければ明日そのまたテスト的にやってみたいなとは思ってますけどね、わかんないです。で、437、体が傷だらけのプレイしたんだよねと、どういうプレイ、自分を傷つける、ね、かまぬんちゃくで。で438、憂鬱な月曜の前におっちゃんの放送で回復すると、多分死ねえと思う。あんま。439。勇にお兄さんこんばんはと。珍しい。久しぶりにタイミングがあったので聞かせていただきますと。相変わらずの安定感のあるトークといきなりのガクブルな話題に湧くてか。今夜は寒いけど容赦ないお話をお願いします。楽しみと。なんかものすごい、なんかテンション上がってますけど、あんまり、なんか適当に聞き流してもらえば。で、440、いろいろ上げてみようぜと。伝説系とかよくわからん朗読物とか最初期のとかと。最初期のはね、自分朗読なんだ、録音、まさか自分こんな風に配信ずっと続けると思ってなかったんで、録音してないんですよ、最初の50回ぐらいは。他の方が録音したのをもらってっていうのはあるんですけど、なのでないですね、最初期はね。で、伝説系ってなんだろうな、それがわかんない、よくわからん朗読物てか何でもいいからあげろってことか昔ね、そのジータでやってない頃のやつも含めてあげてみっていうことか。まあ、ね、適当にあげますわ。じゃあ、で441、製品版はやってくれないのと。製品版なんてやりたかねってやだよもう、うん、朗読っていうのはああいうのだから、うん、もっとね声がいい人で技術的に上手い人だったらそれね面白いかもしれないけどっていうのはあるけどね。で442、そうそう、読むものないときはちょいちょい痛いニュース読みしてほしいなと。読むものないわけじゃないんですよ、だってそこら中にもうありますからね。だって多分自分ストックっていう言い方して合ってるのか分かんないけど、その教えてもらったサイトで言えばその読んでないやつなんて1万話以上ありますからね。1万ですよ、1万、だから全然ですよ、読むものないわけじゃないんですけど、痛いニュース読みは最近やってませんけどね。ていうかもうなんかがっかりするニュースばっかりで、なんかもうなんかやる気がそがれてるんで、だからツイッターでもブログもほとんどやってないんですけど、もう書くことすらもうめんどくせえっていう、がっかりで。で443、24時間朗読会場はここですかいと。別の会場です、隣だと思います、どこだかわかんないですけどさてと、だって俺これだけ話してもう17分ですよ。ラジに乗っかってる放送時間が。もうこれでニコ生で言ったらもう半分過ぎてますからね、これ。やりすぎなんですよ、これ。ダメなんだよ、これじゃ。まあそういうわけでですね。何がそういうわけでかよくわかんないですけど。とりあえず行きたいと思います。ホラーテラーさんのですね。 投稿階段朗読ということで、窓の上っていう、題名の話をやりたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。音変えます。じゃあ行きましょうか。窓の上という話です。じゃあ行きましょう。いつもと変わらない夜だった。学校が終わり、一人暮らしの寂しい部屋に入る。昨日の残りの夜食を食べ、風呂に入って、あとテレビをつける。ニュースの分かりやすい解説をする番組がやっていた。見ているのか見てないのか自分でも怪しいくらいボケーっとただ眺めた。番組が終わり、テレビを消した。テレビの音も消え、一人暮らしの部屋に静寂が訪れる。寝るか。部屋の電気を消し、豆電球の少ない光でベッドを見つけ座る。寝る前にとふと携帯を開き、ホラーサイトを何気なく開く。そのサイトは誰でも簡単に怖い話を投稿できる珍しいサイトだ。創作でもコピペでも実話でも、たまに背筋が凍るようなゾクッとする話が投稿される。それを見つけるのが一人暮らしの寂しい毎日の楽しみになっていた。ある人の投稿を見て、これくらいの怖い話なら俺でも考えられるかもと思った。どうせならいい評価を取りたい。どんな話にしよう。そう思いながらベッドから立ち上がり、部屋の窓から顔を出してタバコに火をつけた。暗い中に携帯の画面がよく光る。いざ書こうとするとなかなか思いつかないもんだ。サイトを開いたまま窓枠に携帯を置いた。タバコを吸いながら、怖いと思うのは一体どういう時だろうと考える。心霊スポットで幽霊に出くわす。ありきたりだ。やはり一番怖いのは日常に紛れ込む恐怖だろう。例えばふと鏡を見ると、鏡に映る自分が自分ではない。風呂で髪を洗う。顔を上げるとそこに知らない女が立つ。怖いと思う。日常に紛れ込む恐怖。例えば今こうしてタバコを吸う俺にもそれは当てはまる。窓の上から人間が覗いてたら怖いかも、なんてな。とくだらない妄想を巡らせ、窓の上を見た。そこには上から覗き込むように顔の上半分だけを出した人間がこちらを見ていた。嘘だろ。すぐに窓を閉め、タバコの火を消した。あまりのことに焦って椅子を蹴ってしまった。痛い。目があった。あれは何だ、何だったんだ。こういう時、少しの時間でも頭はすごくいろんなことを考える。パニックだ。部屋の中をうろうろする。もう一度見る勇気は俺にはない。物音一つしない静かな部屋が俺の恐怖心を逆なでる。こんな時、一人暮らしの静かさに本気で嫌気がさす。彼女の一人でもいたらな。少し落ち着いて考える。きっと上の階の人が見てただけだ。きっとそうさ。自分に言い聞かせるようにわざと声に出して言う。そういえば上の階はちょっと前に引っ越してから、それから人は入ってこなかった。余計なことを思い出した。見間違いだ。疲れてたんだよ。忘れろ忘れろ。窓を恐る恐る見続けたが何も起こらない。 やっぱり俺の見間違いだったんだよ。へぇ、と長いため息をつく。だいぶ落ち着いてきた。携帯を見た。さっきのサイトが開きっぱなしになってる。あ、そうか、今の話投稿してみよう。少しばかり脚色してもっと怖くして。そうして今見たことを文に書き起こした。なんかオチが弱いな。顔を見たってだけじゃな。そうだ、こうしよう。窓を慌てて閉めた俺は安心してこう言う。あー怖かった。すぐに窓を閉めたから部屋には入ってきてないだろう。すると声が聞こえるんだ。もういるよ。どうだ、なかなか怖いだろう。高い評価を期待して投稿ボタンを押そうとしたその時だった。わかってるじゃん。静かな部屋に声が響いた。以上。窓の上っていう題名の話でした。で、次行く前にジータレスヨミ444。やっぱりニコ生無理じゃないか。17分雑談とかニコ生では無理だもんげと。いやだからニコ生でやるときにはもう雑談もうしないで、今日はこれを読みたいと思います、早速行きましょうっつってやるわけですよ。いや雑談挟んでたら30分なんてあっさりですから、そういう風にやってたらまずいわけですよ。だからそれはちょっとまずいんで、そういう風な形でやらずに、っていう形で、はい。ニコ生じゃなくてあれか、あのやっぱりアップするべきなのかな、配信。基本的に自分その朗読読む前と終わりには一応その間を空けて一応やってるから、途中抜き出してアップするとか、そっちの方がいいのかな。で445、そうか24時間か、今日はもう眠れないなと、まあ、勘違いしてる方がいらっしゃいますけど、あと、あ、気が向いた時でいいからおっちゃんにこれ読んでほしいな、ゲームだけどと。これなんでゲームなのかよ。ゲームはあかんちゃいますかい。あかねまちきたんか。あかねまちきたん読んでる人いっぱいいる。怪談実話は俺読んだ。怪談実話俺読んだからあげますわ。怪談実話ね、よくわかんないですよ。まあいいですけど、あの、なんかわけわからず自分もやりましたけど、まあいいですよ。怪談実話はやったんであげます。で、あかねまちきたんはですね、長いんだよね。で、自分、もうすでに、その、二人ぐらい、読んでるのを聞いたこともあるんで、二人か、三人ぐらい やってたかな。もう聞いたことあるんでね。とりあえず、怪談実は自分やと、あの、結構、その、なんだろうな、サウンドノベル系も、それなりに自分やってるんで、そういう意味では、それなりに、リクがあったら意外と読んでるよっていうやつがあるかもしれないですね。はい。伊達に600回以上配信してねっていうところで、ならこれやろうかと。これなんだっけ？これ何？これ何ですか？これ音とか出ます？大丈夫ですか？これなんだろう。最初ってなんだ。え、どうすればいいんだろう。ん、これもゲームだな。包丁さんの噂。あー、包丁さんの噂ってなんか聞いたことあるっていうか、そういうゲームがあるっていうのは聞いたことあるけど、でもこれ面白いのか、これ。 どうなんだろう、あんまりやってる人のは見たことないけど、まあいいや。で、449、お茶の朗読を生で聞くの半年ぶりだと。半年ぶり、はあ、まあおっちゃんじゃないんですけど、半年ぶり、すごい久々なんですね。まあとりあえずありがとうございます。半年ぶりでも聞いていただいてると。で447、戻って、なんか前ニコ動におっちゃんの録音をウップした記憶があると。あ、昔ありましたね、あのなんだっけな、あの時は別にこういうのじゃなくて、なんだっけな、心理、なんだっけ、心理学か、心理学かなんか、まあ、心理学っていうほどその学も学術的なあれじゃないんですけど、ちょっと触り的なみたいな話の本を自分が読んだことがあって、まあそれをフォルダーで普通にあのファイルバンクとかでアップしたこと何回かあると思いますけど、それを確かどなたか全然わかんないですけど、誰だかわかんないですけど、まあこの447番さんでしょ、なんでしょうけど、が、アップしてくださったっていうのがあったと思いますね。そうですね、はい、まあそんな感じでアップするっていうのもどうなのかっていうね、わかりませんけど、はい。で、窓の上はこれで終わりで、次、怨念っていう話です。いきましょう。幽霊なんて毎日のように見ていた。人間か幽霊かわからない時もある。そんなことを毎日のように言っていた私の弟の話。朝起きると母の怒鳴り声が聞こえた。どうやら弟が学校に行くのを嫌がっているらしい。一つ上の私から見ても弟は人懐っこく、いじめとかもなかった。私が無理やり学校に連れて行くことになった。いやいや行く弟に何があったのかと聞くと、言いたくないの一点張り。まあ今は言いたくないだけなのだろう。無言のまま学校へ行った。授業が終わり学校から帰ると、すでに弟が布団に横たわっていた。母に聞くと早退したらしい。何でも気分が悪いとか。そのまま夜になり、晩ご飯を食べている時だった。たまたまついていたテレビが心霊番組で、お坊さんが机に座って何やら話している。何気なく見ていたが、途中から弟に異変が起きた。急に泣き出し、嘔吐しだしたのだ。びっくりした私たちはすぐさま部屋に連れて行き、安静にさせた。部屋から出て行かないでと、普段からの弟は思えないほどの対応が来た。びっくりした私は弟と一緒にいてあげることにした。それからは無言で、弟は静かに眠りについた。時折部屋の外から足音らしきものが聞こえてきたが、あまり気にしなかった。朝起きると弟が静かに話し出した。ここからは弟が話していたように書く。一週間くらい前から誰かに見られているような気がしていた。その距離がだんだんと近くなってくるような気がした。三日後、あまりに後ろに気配を感じたので振り返ると、電信柱の影から着物を着た女性がこっちを見ていた。顔の色とか表情から見て、この世のものじゃないなと思った。それからどこにいてもその女性が現れる。誰かに言うとダメな感じがして言えなかった。そして昨日テレビを見ているとき、テレビの中のお坊さんの横にその女性が座っていた。口を広げて笑っていた。その顔を見て恐怖が絶頂に達して気分が悪くなった。昨日兄貴が部屋にいてなかったら部屋に入ってきていたに違いない。 その時私は鳥肌が立った。昨日の足音はその女性だったのだ。すぐさまお祓いに連れて行った。お坊さんによると、どこでついてきたか、何でついてきたか、理由が全くわからないそうだ。しかしすごい強い怨念らしく、一日では無理ということで週に一度通っていた。徐々に怨念は消えていき、今では普通に暮らしている。以上、怨念っていうお話でした。で、次行く前にジーダレス読み、450、個人的に包丁さんは全く怖くないと。全く怖くない。あんまりね、評判っていうか、なんかダウンロードするときに、サイトを見たときに、あんまりなんかクッとくるもんがなかったんだよな。怪談実話の方はなんとなく気になったから落として自分でやったんですけどね。で、451、おっちゃん、怨念が怨念と。まあ完全親父ギャグですよね。だから俺おっちゃんじゃないんですけど。で、452、学校に行きたがらない子供を無理やり生かすのは危険だよ、マジで。あ、それは思いますよ。だって行きたがらない、そこまで拒むんだから、何か理由がしっかりね、その霊的なものとかそういうのは置いといて、何か理由が、あるはずなんで、無理やり生かすっていうのは危険だと思いますよ。確かにね。だってそれはちょっとひどい話だよね、だってなんか理由があるんだもん。だってその大きい小さいはわからないけど。で、453、部屋よりも病院じゃね、いきなりリバースなんてと。部屋よりも病院？あ、いきなりリバース？いきなりリバースって言って、まあね、病院じゃねって書いてあるけど、病院じゃねえ見てよ。で、454、おっちゃんこの BGM なんてタイトルと。この BGM は学校であった怖い話という、まあ、スーパーファミコンの、まあ、有名な、ソフトがあるんですけど、かなり、今やっても面白い。結局なんだろう、画質とか、その何かムービー画とかそういうゲームじゃないんで、ただそのサウンドノベルで文章を読むだけだから、スーパーファミコンだろうがなんだろうがいいんですけど、まあ、スーパーファミコンでそういう学校であった怖い話っていうゲームがあるんですけど、それの新井っていうキャラがいるんですけど、それのテーマのリミックス版ですなので売ってません、はい。で、455、お茶今度、まあ、おっちゃんじゃないですけど、こんばんはと。ニコ生やるなら怪文書を読んでほしいなと。読んでも見ても怖い人、未解決の事件とかあるから不謹慎かもしれないけどと。怪文書、あ、それをアップしながら読むと。怪文書、例えばどういうのがあるんですか、怪文書。怪文書保存館なんてのがありますけどね、ちょっと分からんけど、怪文書、なるほど。で、456、ジータ、学校でしきりに夜中に体験した、ゼロ体験って書いてあるんですけど、多分霊体験話す子どう思うと。夜中に体験した霊体験を学校でしきりに話す、どうだろう。そうね、まあそのうざさ度合いがどうなるかで、どうやってあしらうかっていうのはあるかもしれないですけど、なんかうぜえぐれ言ってくると、はいはいってなっちゃうかもしれないけど、たまになんだろうな、だからその子の話すトークレベルによるんじゃないですか。その面白く話すんだったら多分なんかあったっていうのであるかもしれないけど、へったくそだったらもうなんかわかんねえし、もう何言ってんのってなっちゃうけど、で、457、そのゲーム持ってると。確かね、今でも結構プレミアついてるはずですよ、 かなり面白いです、よくできてる。で、458、運ぶなら部屋じゃなくて病院ってことじゃないのかと。あ、そういうことか。いきなりその泣き出して嘔吐しだしたから、それは普通に部屋にね、運ぶんじゃなくて、それなんかやべえぞといきなりねリバースしたから、だからこれはちょっとお前病院じゃねえのかと。確かに、普通に冷静に考えて親だったらなんかおかしい、大丈夫かと。あ、でもいきなりリバース、うん、そうね、まあ、とりあえず安静にしてもらった上でのやっぱり病院行こうってなるよな、うん、小学生だしね、子供ね。まあまあまあそれはまああまり突っ込まないで、まあね、いうことで。で、459、ニコニコとかに実況とかウップされてたようなそのゲームと。まああるでしょうね、っていうかある、ありますよ多分、あんだけ有名な、ゲームですから。うん、そのなんだろうな、自分見たことあるっていうんで、四十八カッコ借りっていう伝説の、とんでもねえクソゲーがあるんですけど、それは見たことあるんで、それがあってね、学校であった怖い話とか突きこもりとかね、それがないわけがないという感じがするんで、多分あると思いますね、まあ、もし興味あるんだったら、ちなみにこのリミックスの曲とかも多分あると思うんで、学校であった怖い話、S とかね、なんかいろいろプレステ版のやつとかもあったと思うんで。で、460、怪文書はこんな感じ、読みづらいねと。はあ、怪文書、これが怪文書。まあいいや、とりあえず、保存だけしときましょうか。保存じゃねえや、お気に入りに入れときましょうか。いや、これ読みづれ。カタカナと漢字とひらがなが入り乱れてるぞ。これは読みづれえな。うん。なんでこんなひらがなと、これ、だから怪文書なの？うん。うわ、これは半端じゃなく読みづれ。気味悪い感じっていうのがわかるけど、なるほど。んで、で461、ジーダ、新耳袋読んでみたらと。新耳袋を自分持ってませんけど、まあ名前は知ってますけど、え、それを読むの？あんまりよろしくない気がするのか。新耳袋。え、本を買って読むってこと？どうなんだろう。で、462、四十八ってカッコ借りだってエロいな、それと。まあ、ね、勘違いしてますけど。まあね、本当にひどいゲームですよ、本当に。四十八。ね、稲川さんも出てますよ。あとその新耳袋の、そんなわけ、木原さんですか。っていうのも、出てるっていう。何に出てんだっけな。だから有名なそういう、方がね、なんか5、6人出てるやつじゃなかったかな。とにかく、システムと話がひどくてね、なんかすごいゲームになっちゃってますよ。クソゲーオブザイヤー取ったってやつですけど。で、463、怪文書だからね、それ読みにくいよと。そりゃそうだ、怪文書だもん。だから怪文書。で、464、読めない、わからない、怪、文書だねと。うん。で、これを、まあ、そうね。だらだらと読んでいくんですかね、これ。画像に出して。うん、どうなんでしょう、はい。まあありかもしれないし、需要がどの程度あるのか。で、 戻ってですね、ホラーテラーさんに戻って、そうですね、宇治の話っていう、題名の話を、やりたいと思います。あ、その前にジータ465、四十八カッコ仮は観光案内をゲームにしただけだよと。あ、そうです、四十八カッコ仮っていうとこまでが、題名なので、カッコ仮までないとちょっとダメなんですよ、はい、ある理由があってね。そう、観光てか、ね、観光案内でもな、まあ、観光案内もあるしっていうところですね。あとなんだかよくわかんないです。あとで466、なんでこすごいタイミング、伊沢さんこんばんはと、とりあえず、普通に挨拶来ました、はい、とこんばんはと、はい、ありがとうございます、はい、で、戻って宇治の話という、やつ行きたいと思います。ホラーテラーさんより投稿会だ。僕の友人にオカルトの類に詳しくにもかかわらず、オカルトと聞くと鼻で笑い飛ばす S というやつがいる。ある日その S に今まで生きてて一番怖い体験は何かと聞いてみた。すると S は読んでいた本からわずかに顔を上げて、いつもの興味なさそうな表情でちらりとこちらを見やり、一番っていちいち順位なんて決めてねえよと言った。取り付く島もないとはこのことか。それじゃあ最近一押しの怖い話とか。僕は負けじと質問を重ねる。 S は僕に向かってハエでも追い払うかのように手を振った。それから何か言おうとしたようだが、ふと開きかけた口を閉じて考えるような素振りを見せた。なるほど、怖い話か。S がつぶやく。その口調に何やらとても嫌な予感がした。一応聞くが、これは相当やばい話だ。最後まで聞く覚悟はあるか。そこまで言うか。僕は一瞬迷ったがうなずく。そうか。ゆっくりと本を閉じ、 S は話し始めた。実際に起こった事件だ。数ヶ月前、近くの町で一人の女子大生が自殺した。それに関わる話だ。以下しばらく S から聞いた話になる。大学2年の夏だった。今はもう辞めているんだが、当時俺は駅前の居酒屋でバイトをしてた。そこで何時だったかバイト仲間で飲み会をしようって話になった。いつだったか。場所は1年上の先輩が住んでるアパート。その人は俺がドリンカー、裏方でお酒を作る人としていろいろ教わった先輩だった。俺らと同じ大学の先輩だ。お前も見たことぐらいはあるだろうな。自分で言うのもなんだが、不愛想な俺にも普通に接してくれる人だった。八方美人といえば言い方は悪いが、おそらくその先輩からの誘いじゃなかったら俺は飲み会なんか断ってたと思う。当日集まったメンバーは 6,7 人だった。宅飲みだからとことん安上がりにしようってことで、各自スナック菓子やらチューハイなんかを買い込んで先輩の家に持ち寄った。飲み会は確か夕方の6時に始まって、7時を過ぎる頃にはもう周りは全員酔っ払いと化していた。そのうちきっかけは忘れた。とにかく先輩が昔付き合ってた女性の話をしだした。何でもその女は隣町の大学生で、ずいぶん前に別れたそうだが、相手が納得せずしつこく付きまとわれ、いわゆるストーカーになってしまったらしい。その話は前に先輩から聞かされ知っていた。飲み会から数日前の話だ。俺はどうすればいいだろうと相談を持ちかけてくる先輩は真剣に悩んでいるように見えた。その時俺は誰これ構わず愛想を振るから、勘違いする奴が出てきて当然ですよと答えた。 我ながら冷たい返答だとは思うが、先輩は納得したようで、そっか、やっぱりそうだよな、なんて言っていた。後で知った話だと、先輩は他のバイトメンバーにも同じような相談をしていたようだ。時間を飲み会当日に戻す。最初の方はまだ許せたんだけどさ、だんだんエスカレートしてきて、あなたを呪うみたいな手紙まで出してくるようになってさ、参ったよ。そう言って酔った先輩はふらふらと立ち上がって、背後の戸棚を探り、その元彼からだという手紙を出して俺たちに見せた。真ん中に先輩の名前があり、あとは A4 サイズのルーズリーフにびっしりと呪うという文字が書き込まれている。きめえだの、ひどいだの感想が飛んだ。まあ俺が悪いってのも分かってんだけどさ、何もそこまでやることはないだろう。こんなさ、こんな。先輩は自分でも酒に強い方じゃないとは言っていた。その時はロレスもうまく回っていなかった。でもだからこそつい口を滑らしてしまったんだろう。それに最近さ、なんか俺の部屋、ウジが出るんだよな。先輩がそうつぶやいた。途端にそれを聞いた全員が何を喋るでもなく口を開いた。鳩が豆鉄砲を食らったような顔だ。言った本人も場の空気に気づいて慌てたようだった。ああ、いや、これ秘密にしてたんだった。しまったな。それからは質問の嵐だ。最初の方こそ渋っていたが、周りが酒も絡ませながら問いただしていくと、ものの数分で先輩は陥落した。本当は誰かに喋りたかったのかもしれない。なんかさ、家から帰ってくるとさ、シンクの中で何か動いてんだよ。こう白くて小さい粒々が数匹。なんだろうなって思ってよく見てみると、ウジだった。ウジ。昨日なんか風呂場にも出たぜ。バスの中の排水溝から栓を押しのけてゾワゾワ湧いてた。数名の女性陣が同じ色の悲鳴を上げた。俺と同期のバイト仲間が、で、その後どうしたんすかと聞くと、ああ、普通に捨てたよ。先輩はそう答えて、それから赤い顔で自嘲気味に笑った。俺さ、これって元カノの呪いじゃないかって思ってんだけど。再び女性陣から悲鳴が上がる。その後で何人かがシンクや風呂とか先輩が出るって言った水回りの確認をしていたが、あいにくというかその日は何もいなかった。それから1週間ほど経った後のことだ。先輩の元カノが死体で見つかったと聞いた。自殺をしていたのだと。俺がそれを知ったのは人づてだったが、地方のニュースで取り上げられるくらいには大した事件だったそうだ。発見のきっかけはアパートの部屋の周りに異常時発生したハエだった。郵便受けの蓋と挟まったチラシとの隙間から異常な数のハエが出入りしているのを訪ねてきた新聞の勧誘員が見つけたんだそうだ。アパートの管理人がドアを開けたときは、約数十キロもの肉が腐った果ての猛烈な匂いと、黒い竜巻かと見まごうほどのハエの大群が同時に中から飛び出してきたらしい。そうして遺体は風呂場で発見された。部屋の中からは遺書が見つかった。大学ノートに彼女の文字で。そこには、人生に悲観してという内容だけ書かれていた。先輩も警察に呼ばれたそうだが、あまり込み入ったことは聞かれなかったそうだ。警察も最初から自殺として扱っていたんだろう。発見された時、彼女は死後3週間ほど経っていた。それはつまり、俺たちが先輩の家で飲み会をしていた時には、彼女はまだ誰にも見つからず、長風呂を楽しんでいたということだ。しかし夏の間に死んだ人間が3週間も放置されたのだから、その様子は凄まじかったという。 フロー家の中で自ら首をかっちったまでは良かったが、場所がアパートの角部屋で運悪く隣近所に誰も入居者がいなかった。そのために匂いに気づく者がおらず、発見が遅れ、ただの死体からフラン死体へと昇格をする羽目になった。どこからか入り込んだハエが死体に卵を産み、羽化して蛆が湧く。蛆はハエとなり、そのハエがまた死体に卵を産む。蛆が湧く。この連鎖は放っておかれた死体が朽ちるまで続く。彼女は服を着たままで、発見当時風呂桶には水は溜まっていなかった。水というのは死後人間から染み出す大量のフラン液も含めてだ。それがなかった。つまり風呂の栓が開いていたということだ。下水道へと通じるその穴にはきっと水分と肉とが混ざったフラン液と一緒に彼女の体から湧き出た蛆が流れ込んだに違いない。下水道というものがどこまでつながっているのかは知らないが、先輩の家に出たという蛆は彼女の体を持って生まれた奴らではないか。先輩は元カノに死後もストーカーされた。その後しばらくの間バイトうちではそんな噂話が絶えなかった。ダメだ、グロいのはダメだ。ここは S の家。 S の話を聞くうちに僕はだんだんとグロッキー状態になっていた。隣町で自殺した大学生がすごい状態で見つかったというニュースは僕にも聞き覚えがあったけれどもと僕は思う。確かにちゃんと怖い話ではあったが、やっぱりグロいのはダメだ。虫もダメだ。いや、虫はいいが、ゾワゾワと湧き出てくるのはダメだ。グロいのはダメだ。 S は繰り返す僕の主張を無視して代わりにあくびを一つしていた。お前が話しろっつったんだろうが。怖い話とグロい話は違うと思う。この世の中にはちゃんとスプラッターとホラーって二つのジャンルがあってだね。
それって同じもんじゃなかったか。
違う違う、ホラーっていうのはもっとこうスマートに。言いかけたが僕は口をつぐんだ。これを話していると夜を越えて朝になってしまう。しかしまあ、下水を越えてやってくる大量のウジ虫か。なんか夢に出そう。僕は素直な感想を言っただけのつもりだったけれど、 S はそんな僕を見やり、バカにしたようにクックと笑った。
何よ。
いや、やっぱり怖いなと思ってさ。
だから何が。
そうやって人の話を簡単に信じるだろう。それが怖い。僕は首をかしげる。 S は何を言いたいのか。人の話を信じることが怖いこと、それはつまりだ。考えた末、思考が一つの可能性に行き当たった。
え、
作り話なん。しかし S はそれは違うと首を振った。
事実だよ。さっきの話は俺が実際に体験したことで、そこに偽りはない。
じゃあ
お前は一つ勘違いをしてる。
俺の言葉を遮り、 S はそう言った。
まあ普通に考えればわかることだが、あの話の中には一つ嘘がある。
それはつまり登場人物の誰かが嘘をついたということだろうか。といっても、さっきの S の話の登場人物はそれほど多くない。そして S 自身は先ほど自分の体験が嘘ではないと言った。ならば残された人物は。
先輩が嘘をついてた。
そうだと S がうなずく。
でも何について。
ため息が聞こえる。おそらくは僕の頭の回転の鈍さに嫌気がさしているのだろう。
ああ、ダメだダメだ。自分で頭を叩く。
S に頼りっきりでどうする。考えろ考えろ僕の頭。
先輩は嘘をついていたのだ。
何についてか。
元カノについて、手紙について、ストーカー被害について。
違う。
ウジ虫だ。僕はようやくそこに行き着いた。考えてみれば当然のことだった。最初から怖い話として聞いていたせいで、常識的な考え方がすっかり抜け落ちていた。 S を見る。僕の答えは正解だったようだ。そうだな、不自然なのは宇治の話だ。普通に考えて宇治が下水を通って登ってくるなんてありえない。排水溝には虫の侵入を防ぐトラップもあるしな。まあそこを無視して成立するからホラーなわけだが、現実ではそうもいかない。つまり嘘だ。あれは先輩の作り話だったんだ。僕は自分の家の排水溝を覗き込んだ時のことを思い出した。確かに虫が上がってこれない構造になっていた。それにもともと定期的に水を流していれば虫は侵入できない。現実、そうだ、ここは現実なのだ。その言葉が僕の脳内に記憶されている S の体験談を徐々に侵食していく。飲み会があった日は先輩の元カノが死んで10日が経った頃だった。しかも宇治が出ると言った場所はシンク、風呂、トイレ、全部下水からつながった場所。ここまで来れば自然と一つの推測が成り立つ。そこまで言うと S は少し間を置いた。少なくとも飲み会のあった日、先輩は元カノがどういう状態で死んでいるのかを知っていた。見つけてたんだ、彼女の遺体を誰よりも早く。現実的に考えて先輩の家に宇治が現れることはないけれど、先輩は S たちに意もしない宇治の話をした。彼女の呪いかもしれないという言葉まで添えて、そして実際彼女は宇治の湧いた状態で見つかった。でもさ、それだけならただの冗談とか偶然ってこともあるんじゃない？お酒も入ってたわけだし。すると S は黙って立ち上がり、戸棚から中から何かを取り出して僕に見せた。それは何か文字の書かれた2枚のルーズリーフだった。何これ？彼女の遺書の一部。S はそれを僕の目の前に置く。1枚は普通の文面で何か書かれている。そしてもう1枚には誰かの名前を中央に、おびただしい数の呪うが書かれていた。それは S の話に出てきた彼女の呪いの手紙と酷似している。なぜこんなものがここにあるのか。何も言えずに僕は S を見やる。S は肩をすくめた。俺だって宇治の話だけで決めつけたわけじゃない。ただ疑いは持った。それで事件の後しばらくしてから先輩家に行ってな、隙を見て探したらそれ出てきた。飲み会した時にも気にはなったんだ。棚には鍵かかってたんだが、そこはまああれでな。あれというのはおそらくここに書いてはいけない技術のことだが、まあそれは良いとしてだ。僕は再び彼女の遺書に視線を戻す。呪うと書かれた紙とは別の方、そこには私と称した一人の女性が付き合っていたとある男に浮気され捨てられそうになる、その現状が書かれていた。そこにある男ってのが先輩だ、 S が言った。先輩は彼女の家の合鍵を持っていた。ずいぶん前に別れたと言っていたが、実際はまだ合鍵を持てるほどの関係だった。まだ先輩は別れていなかったんだ。もしかしたらその話をするために彼女の家へ行ったのかもな。遺書の最後には、今死ねば私はずっとあなたの彼女でいられると書かれてあった。この2枚の遺書を先輩は持っていた。しかしふと単純な疑問がよぎる。 どうしてすぐに燃やしたりしなかったんだろう、衣装。
だよな。
まあ過ぎたことだ。そこは本人に聞く以外何をもってしても想像でしか埋まらん。 S もそこについてはよく分かってないようだ。何らかの後悔やそれを持つことで、
罪の意識を抗う意識があったのかもしれない。
食材。
とにかく確かなことは、飲み会があった日の前に先輩は彼女の家に行ったんだ。
S は続ける。
そこで先輩は彼女の遺体とこの遺書を見つける。先輩は遺書のうち自分の名前があるページを破り取って逃げた。幸いにもルーズリーフだったから痕跡も残らないし、それに残りの遺書は本物で、かつそれだけで辻褄があった。
先輩は通報しなかった。
先輩が逃げた理由はなんとなくだが想像ができた。遺書の内容が事実なら、彼女は先輩の心移りのせいで自殺にまで追い込まれたことになる。そこでもしも先輩が遺体を見つけたその場で通報してしまって事件が発覚すると、移り気によって彼女を自殺させたと彼の評判は地に落ちてしまう。それを恐れたのだ。しかし自ら随分別れた元カノにつきまとわれていると推察し、彼女が十分にストーカーへと変貌した後で死体が発見された場合はそうはならない。実際先輩に下った評価は、死んだはずの元カノにストーカーされる哀れな男だったのだが、
死人に口なし、そんな言葉が思い浮かんだ。
周りのバイト仲間に聞いてもそうだった。あの飲み会があった日から1週間ほど前からだ。先輩がいろいろな人にストーカー相談を持ちかけるようになったのは、それに当然だが、先輩は死んだ彼女の彼氏だったんだからな。発見が遅れるのも計算済みだったんだろう。
僕は大きな大きなため息を吐いた。これで隠れていた話の大部分が見えてきた。ただ一番大きな疑問がまだ残っている。そして僕はそれを聞かねばならないのだろう。
でさ、 S はさ、なんで今これ持ってんの？
そう言って僕は目の前の2枚の遺書を指す。
ん？だから言ったろ、先輩の家にお邪魔した時に失敬したって。
そうじゃなくて、僕が聞きたいのは、 S がこれを盗んでどうしようとしたのかってこと。なんで警察の元にこれが行ってないのかってこと。
すると S は肩をすくめて少しだけ笑った。まさかと僕は思う。 S は先輩のことを見逃したのだろうか。先輩だと言った。世話になった人だと言った。だから見て見ぬふりをしたのか。
お前、普通に考えて、この事件における先輩の刑事上の責任がどうなるかわかるか？
え？
唐突な質問に僕は口ごもる。
死体遺棄には当たるだろうが、しかし直接の死に関わった積極的な死体遺棄じゃない。更生を誓いさえすればほぼ確実に執行猶予がつくだろうな。ストーカーのでっち上げなんてのはもっとひどい。しらばっくられたらそこでしまい。それにそもそも被害者がいないんだからな。
僕には法律の知識などないから、ここで何か言えるわけがなかった。
それは彼の犯した罪からしてみれば、自殺まで追い込まれ、さらに死んだ後にストーカーにされた彼女から見ればあまりに軽いと個人的に俺は思ったわけだが、俺は同時に個人的に先輩に対して恩も感じていた。
だからと S は言った。
だから俺はまず先輩に聞いてみた。 ルーズリーフ見せてな。これからどうするつもりですかってな。自首するならそれでいいと思ってたし、ごねるなら考えがあった。そうして S は先輩に自分が真相を知ったことを告げた。
意外と簡単に白状したよ全部。衣装を見つけて怖くなってやっちまったんだと。 でも自首はしたくないと言った。あの人の八方美人は生きている人間限定だったらしい。その後彼女の悪口を散々聞かされたよ。友達の少ない子で同情心からかまってやってたら離れなくなって仕方なく付き合ってただとかな。 S が鼻で笑う。けれども先輩としてはそうなんだろう。自首する気があるなら最初から衣装を破って逃げたりしない。この事件がもし彼女の自殺と先輩の遺体遺棄だけで済んでいたら俺は見逃してたと思う。でも先輩はその後死人に罪を着せて保身を図った。これは明らかにアンフェアだ。公にしたくないという先輩の言い分もわかる。ただし罰は受けなければならない。だから俺は一つ提案をした。提案。どうやら S は先輩をただで見逃したわけではないようだった。そのことに少しだけホッとする。しかし続く S の言葉はそんな僕の安堵を軽く吹き飛ばすものだった。先輩の家にはな、今でも定期的に元カノからの手紙が届くそうだぜ。は？僕はつい間抜けな返答をしてしまう。彼女は死んでいるはずだ。本当に届いたとすればそれはそれこそ現実を離れたホラーになってしまう。あ、思わず声に出していた。当たり前のことだ。死者は手紙を送れない。手紙を送るのは生きた人間だ。S が言う罰とはそういうことだったのだ。一体誰に教えたんだよ真相。僕がそう言うと S はよくできましたとでも言うように小さく拍手をした。元カノの遺族か、もしくは交友のあった人物か、いずれにせよその人物は先輩に対してメッセージを送り続けているようだ。それはまだ許さないか、もしくは絶対に忘れるなだろうか。彼女の父親だよと S は言った。真実を知ったのは死んだ彼女の父だった。彼は先輩を訴えることもできた。そうすれば俺も協力するつもりだった。でも彼はそうしなかった。法に照らすことはせず、代わりに手紙だ。僕は思う。それは法による罰ではなく個人的な復讐を選んだということだろうか。反社会的だと思うか。けどな、先輩も含め全員がそれで納得してるんだ。これで良かったというつもりはないが、執行猶予を過ぎて全て終わった気になるよりはいいだろう。噂の通りだよ。彼女は死後もちゃんと先輩をストーカーしてる。ここで僕はようやく今までの話がなんだかとてつもなく大きな何かを含んだ話だったことに気がついた。僕の知らない間に S はとんでもない経験をしていたのだ。体が重い。ただ話を聞いただけで精神と体力を大きく消耗してしまったようだ。でだ、最後にもう一つ。S が言う。まだ続くのか。俺は露骨にげんなりする。もちろんこの話をお前にした意味は分かってるよな。え、意味？そんなことを言われても意味がわからない。この話自体は単純に僕の怖い話が聞きたいから始まったはずだ。ただどうしてかわからないが、はっきりと嫌な予感がした。S が話し始める前に感じた嫌な予感の正体でもあった。今は手紙だけだが、もしも今後先輩が誰かに殺されたとする。すると俺は思うわけだ。犯人はきっと彼に違いないと。で、それが本当に当たっていたら、向こうの方でも真相を知りうる俺が邪魔だと思うかもしれない。僕は思う。 S は何を言ってるのだろう。その果てにもし俺の身に何か起こったとする。そうなれば彼女の自殺に始まる事件の全貌を知りうる人物はもう犯人とお前だけってことになる。今全部話したんだからな。まあ その後どういう行動に出るかはお前次第だが。そうして S は真顔で僕の右肩に手を置いた。公表するか黙っとくか、どちらもそれなりにきついだろうが、たった今俺の話を聞いたお前は、万が一の場合はそのどちらかを選ばなければならない。迷惑な話か。でも俺は最初に聞いたよな、この話を聞く覚悟はあるかってよ。僕は言葉が出なかった。混乱していた。部屋の外、廊下で回る換気扇の音が嫌に大きく聞こえた。これはどうやらとんでもないことに巻き込まれたようだぞと脳みその隅の方で誰かが僕に告げていた。どうしようという言葉が頭の中で暴れ回っている。まだ肩に手が置かれたままだった。 S がおいどうすんだといった表情で僕を見ている。怖い。唾を飲み込む。その瞬間頭の中で暴れる、どうしようがどうしようもないへと進化した。僕は無言のままぎこちなく笑い、 S に向かって親指を立ててみせた。しばしの静寂。突然 S が吹き出した。そんな S を見るのは随分久しぶりのことだった。呆然としていると S は僕の肩を二度軽く叩きながら、ジョークだよと言った。ジョークだジョーク、悪い。でもそれなりに怖かったろ。その言葉がとどめだった。僕の混乱は最高潮に達した。ジョーク、つまり冗談。ジョーク、つまり悪ふざけを伴った物語。ジョーク、つまり先輩は、事件は、死んだ彼女は。なんだか前にもこんなことがあった気がするな。あのさ、さっきの話のどこからどこまでがジョーク？僕がかろうじてそれだけ尋ねると、再び読みかけの本を開いていた S はちらりと僕の方を見合って、さてどこまでだろうなと少し笑いながらそう言った。以上、宇治の話っていう話でした。で、ジータレス読み467。しかしいろんな人に相談しているのか、半分自慢じゃね、俺ストーカーされるぐらいモテますせってなもんですよと。少し入ってんのかなって、うん、で468、そういえば宇治を料理して食うという文化があるみたいだね、宇治蒸しチーズとかと、グロい。で469、オカルト語るやつって必ず上から来るよな、事実でも嘘でもキモいはキモいだろうと上からか、必ず上から来るの、はあ、必ずかどうかは分かんないけど、うん、上からね、そうなのかな、あんまり分かんないけど、そんなにものすごい上から来るかな、まあそういう人もいるでしょうけどね。で、470、治療法にウジを使うやつなかったっけ、腐った肉を無菌培養のウジに食わせるやつと。腐った肉を無菌培養のウジに食わせると。ああそんなのあるんだ。でもいや分かんない、全然専門家じゃないから分かんないですけど、なんかそういうのがあっても、でもあの自分が知ってるのは昼にあの悪い血を吸わせて治療するっていうやつはあったと思う。確かそれはなんかテレビで見た気がするから、そんなにずれた話じゃないと思うけど、確かね昼はあったと思いますね。うん、あのまたあれですけど、グロい話ですけど、その指が切断
してしまったと。でくっつけた時に、なんかやっぱりね、悪い血っていうのが具体的にどういうのかっていうのはちょっと忘れましたけど、まああんまりよろしくない血がそうやってわーって出てくるところで、しっかり接合するまでに、ヒルを使って、でね、切断したのもね、確かね、指とかのレベルじゃなくて、もっとね、強烈な、もっと太いところで切れちゃったとか、そういうとこだったと思うけど、で、ヒルを使って、その血を吸わせてっていうのは、なんかあったと思うんだよな。あの方法がいい方法なのかどうかとかは分かんないけど、確かそういうのを見た気がする。だから、ウジを使って、悪い、もうだ腐った肉っていう部分を食わせて、っていうのはあるかもしんないねと思うけど、で、あ、っていうかあったね、472にあったな、今ずらしてった、これヒルだよね多分、この字をね、ヒルに悪い位置を吸わせるとかねって書いてあるけど、そうだよね、そうそう、なんか自分もね、あの見た気がしますよ、ヒルのやつは。で、471、おそらく先輩はお薬を決めていたんだな、禁断症状の宇治脇症候群だなと。禁断症状でなんかそういうのもありましたっけ、宇治脇症候群、そんなの、そんな名前あるんですか本当に。で、472が、生き物を使う治療法はいろいろありますねと、ヒルに悪い位置を吸わせるとかねと。悪い血っていうのが具体的にどういうことを指してるのかあんまり分かんないですけど、でもやっぱあるんですよね、で、473、心霊現象の正体、集団ストーカーって怖えと。集団ストーカー、とりあえずなんだろうな、なかなかこの方の書いてるやつは好きでですね、これ夏野さんっていう方の、その S と僕と今回出てないですけど K っていうのが出てくる、その3人組の話なんですけど、この方のやつはね、読んでて普通に自分は面白いですね、なかなか師匠シリーズとこの人のあのやつはなかなか読んでて楽しみですね、まだ他にあるのかなと思うけど、わかんないですね、その検索の仕方が難しくて、で474、犯人は集団というのはミステリーとしてはひどい手だよね、この話は面白いねと。この話面白いですね、なかなか。で475、 S は主人公の友情を試したかったのか、まさにド S と、なかなか、だから S はね結構ね面白い、頭の切れるやつでもあるし、なんか結構ね、同い年だと思うんだけど、なんか随分上の感じがする、で476、カビ生えたチーズ食べる人いるよね、意味不って書いてあるんだけど、青カビチーズうまいよと。でもカビ生えたチーズ食べる人いるよね、そりゃね、青カビチーズ、ブルーチーズで、なんだっけ、でもそんなこと言ったらいろんなもんだって、日本人でイナゴ食う人とかハチの子食う人とか、いますけど、あれなんてって思うけど、虫食ってる人いますからね。そうね、あとなんだっけ、なんかまあありますよね。でもよく考えたら別に菌とかそういうので言ったらね、いろいろあると思うんですけどね。だってなんだかんだ言ったってね、そこら中にね、金だのなんだのいっぱいあるからね、知らないだけで口にはしてると思うんですけどね、まあ、人間もそんなヤバじゃないんで簡単には死なねえし、まあ強烈なの言っても腹壊すぐらいでなんとかなってるんであれですけど、はい。で、478、ウジ虫とかひなみざわ症候群って書いてあるんですけど、ひなみざわ症候群ってあれですよね、なんだっけ、ど忘れした、なんでこれが出てこないんだ、やばい日暮らしの泣く頃にのやつですよね多分ね。でもごめん、俺知らねえんだ、細かい話知らないから、ウジ虫との絡みが分かんない、ひなみざわ症候群になるとウジ虫が見えるようになるってことですか、そのおかしくなって、で479、治療法にウジを使うやつっていうのはデブリドマン
っていうのかな、壊死した組織を効率的に取り除くと。ウジって死んだ組織だけを食べて生きてる、食べて生きてる組織は食べないから、きれいに不要な部分だけ取り除ける。へえ。あ、そうか、そうかっていうか知らなかったけど、あ、ウジって死んだ組織だけを食うんだ。っていうか、ウジってそういう意味だ、意味で言えば、本当にこいつをうまく使えば、いらない組織だけ食ってくれるっていう点ですごい便利だね。てか死んだ組織と生きてる組織、あ、壊死した組織だけを食べるんだ。なんでなんだろう、生きてる組織なんでウジを食わないんだろう、なんでわかるんだろう、不思議。綺麗に不要な部分だけ取り除ける。へえ。まあそんなのやってる病院なんて日本に数えるだけしかないけどねと。まあ聞いたことないもんね。自分も勉強会で話に聞くくらいだよと。へえ。てかそのウジもさ、すんごい必要だしさ、まああんまりやってほしいかって言ったらやってほしくないからさ、なんかなんとか他の方法でみたいなのあるかもしれないけどね。で、480、ウォッシュチーズうまし。まあカビチーズだけどねと。だってさ、納豆だって腐ってるそのね、豆腐だって豆が腐ると書くわけですよ。まあそれはあれですけどいやだからね、あんまカビチーズだからどうとか、まあうまけりゃいいんですよ。うまくて、そのなんつうの、死ななくて、あの腹壊さなきゃいいんですよね。で、481、イナゴ食う人に話聞いたけど、足がポリポリしてて美味しいとか言ってたと。だからまあね、あれがいいんでしょうね。俺は嫌ですけど。で、482、イナゴやハチノコみたいな昆虫系はカニとかエビとかにすごく近い味らしい。山のエビ、カニって言われると美味しそうに聞こえると。だってよーく考えたら、エビ、カニってあいつらも半端じゃなくおかしなフォルムしてますぜ。どう考え、何、よくあいつ食おうとしたなっていう格好してるでしょ。エビとかカニも、あんなのなんだあいつとエビなんて半端じゃなく気持ち悪いですよ。よーく考えたら、あのフォルム、足わさわさしてるし、でなんか妙に立って長いし、なんか何これ気持ち悪ってなるよ普通。でカニもさ、なんかこれこいつ食えるこれっていうか、なんか怪獣みたいな感じするからさだそういう意味では、まあもうすり込まれたあれで、イナゴハチノコなんか自分はあまり食えないって感じするけど、まあうまけうまい、山のエビカニって言われるんだから多分まあうまいんだろうな、うん。で483、日暮らしの泣く頃にですねと、まあ普通に体中を虫が這い回る幻覚症状が出る薬ってあるよと。もちろん普通の抗生剤とかの副作用にもねと。体中を虫が這い回る幻覚症状、厳しいね。で、484、建設家で勉強したが、下水道は常に水が流れるようになっていて、虫とかは登ってくれない構造なんだぞと。ああ、建設家で勉強した方が来ましたよ。下水道は常に水が流れているようになってる。まあ止まっちゃって放置した時に、っていうところを考えると、常に流して、そういったのがた、あの堆積したりしないようにしてるんですかね。まあ自分はちょっと専門家じゃないから分かんないんで、まあそのまま484番さんのその話をそのまま飲み込むとそういうことですね。で485、そういえば海外ドラマのボーン、知ってるけど見たことないというやつには、死体の腐肉を取り除いて骨だけにするために虫使ってたと。あ、そうなんだ。 ドラマのそのボーンってやつは、確かその死体から、死体のその骨から、そのまあどういう人が死んだかとか、そういうのを復元して見てみたりとかで、てか見たことないから分かんないんだけど、確かそんなようなやつじゃなかったっけ。そういう、なんつ、死体から、もうかなりそうやって、もうすぐに誰だか分かんない状態の死体から、情報を読み取るために、そういった形で、こういう状態だから復元したら多分こんな人になるだろうっていうところで推移していくようなやつとかじゃなかったかな。だから死体の腐肉を取り除いて骨だけにしましょうっていうので虫を使うんだ。変に破壊できないから虫を使ってっていうのはね、ボーンズじゃねえと。ボーンズか。てか忘れ、自分も見てないから分かんないんだけど、なんかそんなのありましたね。まあ骨ですね。
で、486、シャコよりは綺麗だよエビはと。シャコもなんかすごいよね、あいつ宇宙から来たんじゃねえのって思う。まあエビも、まあ、シャコよりは綺麗だけどね、エビで、カニもねあれだけどさ、ね、シャコも半端じゃないね、あいつ何なんだあいつはっていうね。で417、現役の建設家ですと。あ、現役なんですか、お勉強中なんですね、はい、じゃあ間違ってね、488、ボーンズじゃねえと、まあ、ボーンズらしいですね、で489、糖尿病とかで、これ何、壊れるタンって書いて、これなんていうんだろう、エソ、エソが進んだ場合とかにエソ組織が進行しないためにウジが使われる。実際小さい穴が開いた袋にウジ入れて組織に当てるんだってと。ちなみに腐った組織にはカリウムとかナトリウムとかないから、ウジがそれを見分けて食べることになる。実際ウジが食ってると思うけどウゲゲだけどと、まあ、見たくはないね、そのありがたいですけど、ウジさんありがとうとね、その腐った組織を食ってくれてありがとうってことなんですけど、そうか、ミネラル分がなくなってくるんですか、飛ぶんですかね、死んでもうそこになんつうの、あの血が通わないとかそういうのがなるから、栄養分が送られない、その鉄分とか、まあ、ミネラル系のそういうのが送られなくて、ウジがそれをそのどういうあのなんつうの形でそれを、まあ、嗅ぎ取るというかあれか分かりませんけど、まあ、そういうのを分かってて見分けて食べるんだ。てかよくこの組織はカリウムナトリウムがないとか、その死んだ組織だなって分かる、何を持って分かるんだろうね。無地っていうのはどういう風なあの形でできてるのか知らないから、あいつら、分かんないけど、でもすごいね。で490、昔住んでたマンション、排水溝の掃除サボったら謎の茶色いハムシが発生してたと。排水溝の掃除をサボったと。あれは何だったんだろう、今でも謎、水をかけてもなかなか死なない耐水性のハムシだったと。耐水性のハムシってすごいね、普通だって羽持ってたらさ、水なんか吸っちゃったら飛べないから水には弱そうな感じするけどね。はあ、水をかけてもなかなか死なないと。まあ水をかけても死なない、まあ、結構虫も生命力ありますからね、水かけたぐらいじゃなんとかなるかもしれないけど、でもそれですぐバーッと飛んでったりしたらすげえなと思うけどね。その羽どうなってんのっていう。で491、シャコはうまかったけど雑食すぎて食えなくなったよと。エビも見た目で食えなくなってきたと。見た目であんまりリアルに考えすぎると食えなくなってくれるものがいろいろあると思いますけどね。だって人間もいろいろよく考えたらすごいいろいろ食ってますよ。だってホルモンね あるじゃないですか。あれもよく考えたらお前いろんなとこ食ってんねと。あとよく言うじゃないですか、タン、あの舌ね、あの牛タンとか食いますけど、あれ牛の舌食ってんだぞというのはありますけど、よく考えたらよく食ってんなと思うけど、でもねっていう、まあそんな感じで。で492、豆知識だけど現在の手術とウジでの治療法の効果の差ってそんな大したことないらしい。うまい医者がすれば同程度とか。ただそんな何百年も前からあるウジ療法が現在の治療法と変わらないのはすごいことと。へえ。はあ。やっぱりすごいね。っていうか何がすごいって、その何百年も前からそのウジっていうのが腐肉のみを食らう、その壊死した組織のみを食らうっていうことを、まあその学術的には当然分かんないんだけど、経験的に分かって知ってて、それをそういう風な形で利用すれば治療に使えるって思ったやつが出てきたっていうことが、すげえなと思いますけどね、最初は当然さ、その学術的にとかじゃなくて普通に経験則とかそういうのから、これ普通にこうやって使えんじゃねって使うと思うんですけど、それでそういうのを使ってみようって思うやつが出たっていうのはすごいですね。まあ 昔なんで、まあ、何百年も前からってどれぐらい前か知らないですけど、でも、まあ、死体をそうやって見て宇治が湧くっていうのは、まあ、知ってて、でなぜかそこで気づいたやつがいるんですね。多分腐ったやつにそうやって生まれるってことは、生きてるやつはでも食われねえなとっていうのをなんか分かったやつがいるんですね、知ったやつが。だから治療で使えんかもしんないっていうね、そいつはすごいと思いますけどね。で493、ボーンズは大抵白骨死体か腐乱死体が出てきて、そこから被害者の 特定のため骨調べてるんだったね、確かと。人肉食の回とかも出てきたよねと。あ、だから、まあ、俺ボーンズ見たことないから知らないんだけど、まあ、かなり、まあ、面白い海外ドラマだっていうので、知ってるけどあ、だからもうほとんどっていうか特定、まあ、パッと見じゃね特定できないようなそういう、死体が出てきて、そこからその主人公が骨を調べるで、いうやつなんですね。で494、そういえばプレデターのマスク脱いだ顔ってカニのようだねと。ね、まあ、分かる人にしか分かんないですけど、ちょっとね口の部分がカニの足みたいになってますよね。で495、切っても再生する生物って知ってる？胴体を5つに切ると5匹になる生物と。で498が理科の実験で見たぞって書いてある。理科の実験で使いいのそれ、切っても再生する生物、胴体を5つに切ると5匹になる、便利。そいつはなんで、そいつは何に、わかんないけど脳みそ的なものとか他の器官みたいなのはどうなってるんですかね、そいつは。アメーバーみたいの、わかんないですけど。で496、ホルモンとかタンとか食えないハツモと。ホルモン、小腸、タン、舌、ハツ、心臓ね。よく考えたらよく食ってんなって思いますけどね、食えないんだ。それを想像して食えないってことなんですかね。味的には普通に自分は大好きなんですけどね、うまいと思うんですけどね。で497、自分は魚の池作りが食えないと。ああ、日本人では珍しいんじゃない。日本人はね、昔その小さい頃から、魚は結構、まあ、刺身ね食う文化、食文化のある国ですから、あんまり池作りが怖いとか、まあ、最近は増えてるのかな、そのなんだ、魚は切り身じゃないと買いませんとかね、主婦でね、そのさばけないっていうのもあるし、怖いねいうのもあってっていうのもあるらしいですけどね池作りが食えないんだ。その魚見えてんじゃんっていうのがダメなんだ。そうか、ありがたい、ありがたいやつって、美味しくいただきましょうっていうのでいいんじゃないのと思うけど。で498はさっき読んだ。で499、宇治療法は紀元前のローマ時代にはすでに使われてたそうだね。宇治と人との歴史は想像以上に長いと。へえ、紀元前のローマ時代、やっぱね、なんか昔の人たちはね、まあ暇だっつのはあんだろうけどね、すごいねよっ、まあ人が死んだら宇治が湧くのはもう、まあ、宇治がどっから来たのかとか知らねえけどねえ、あれだから宇治が湧くっていうのはなんとなくっていうか多分知ってたとは思うんですけど、それをそこに使うっていう発想が出てくるのはすごいね。ローマ時代には使われてある、すごいなローマで。宇治と人との歴史は想像以上に長いというか、おそらく宇治療法は置いといて、人が死んだら宇治が湧くっていうのは昔からあると思うから、まあ人以外にもね、生物ね、だからまあ歴史は長いと思うんですけどね。で500、プラナリアでしょ、寿命がないらしい、死ん切っても再生する生物、寿命がない、化け物じゃん、何その永久期間何これ、その何プラナリアって。あ、こいつ画像で見たけど、はあ、渦虫、あ あの虫が嫌いな方はプラナリアでいきなり検索かけない方がいいですよ。画像出ちゃうからググると。はあ、あのなんだっけ、クマムシっていうのは半端じゃなく放射線やってもなんかいろいろやっても死なねえとかいう、またそいつもある意味バゲモンみたいなやつみたいですけど、うん、再生能力、はあ、頭に切れ込みを入れ3等分にすれば3つの頭を持つプラナリアに再生する。メスを使い100を超える断片になるまでめった切りにしたが、その全ての断片が再生し100を超えるプラナリアが再生したという逸話がある。プラナリアが再生できる栄養環境にあれば可能であるとされる。不思議だね、すごいね。でねえと501、確か怪我した人が、うわウジ湧いてきた、もう取る元気ないや、ほっとけ、あれいつの間にかウジいない、傷口も綺麗、ウジが食ってくれたんじゃねみたいな感じだったはず。ああなるほどね、そこまでその壊死するような状態まで腐っちゃったあれ持ってた人があれあれっていうね。で502、プラナリアだったかと。で503、そろそろ朗読してほしいなと、ごめんなさい。で504、ウィキのやつがそれですね、504のやつですね。かなり長く喋りました確かに。で、次、今日最後、は村長っていう名前の話を読んで、終わりにしたいと思います。じゃあ行きましょう。田舎の中でも超田舎、俺の生まれ育った村はもう随分前に市町村統合でただの一地区になり下がってしまった。これはまだその故郷が〇〇村だった時の話、俺が小学6年生の夏のことだった。その日は村長というあだ名の友達2人で村の上に広がる山の探検に行った。村長がなぜ村長かというと、何を隠そう当時の村長の孫でそのまま村長と呼ばれていた。村長の孫だからといって別段真面目というわけでもなく、どちらかというと不良で、立ち入り禁止と立て札を見ると真っ先に後で入ってみようぜというような野郎だった。俺はそんな村長が大好きで、いつも村長の後ろを追いかけていた。コンクリの道路は何もない。獣道って知ってるか？熊とかタヌキとか危険な動物が通る道のことだ。今日はその道を登ろうぜ。使い古してかかとに穴が開いた靴が歩きづらいらしく、村長は山に着くなり裸足になった。もちろん靴下なんか履いてない。村長、裸足で登るんか？危ないぞ、怪我するぞ。お前はいつもそうだ。お前は車も通ってないのに赤信号を守るんか？ジジイがそんなんだと危機管理能力が育たんって言ってたぞ。危機管理なんて？俺もよう知らん、大人の言葉じゃ。村長は大人が使う言葉をよく知っていた。村長のじいさんのそばでいろんな言葉を覚えるが、一回しか聞いたことがない言葉を使いたがるもんだから、その意味までは分かってはいなかったが、じゃあ俺も裸足になる。それがいい、獣が作った道を通るんだからな。靴を履いてたら逆に怪我するかもしれんぞ。村長がそう言うならそうかもしれん。俺は靴下を履いてみたが、親指には穴が開いていたので、それをさらに破り、腕を通して、今で言うアームウォーマーみたいな感じにした。どうだ村長、完全装備だ。いいなあ、それかっこいいなあ。今度俺もやってみようかな。怒られるけどな。村長と俺は笑いながら、コンクリ道路から脇に抜ける山道へと入った。ジジババも登る道だから、これは獣道ではない。どんどん登って辺り一面背の高い木しか見えなくなった頃に、村長が右を指さした。こっちだ、こっちが獣道だ。木しかないぞ。それに漆の葉っぱが生えとるぞ。漆は触ったらかぶれるから俺は嫌じゃ。お前はまたか。自分で完全装備ってさっき言ってたじゃろうが。俺の第六感じゃ、こっちに獣道がある。第六感？なんかの本か？俺もようわからん。なんだそりゃ。今思えばあの時の村長の第六感の使い方は合っていた。
鼻で笑ってごめんな村長。ほれ見ろ、獣が通った跡があるだろう。獣道じゃ。ほんとじゃ、道があるな。ジジババは通らんし、獣が作った道なんじゃろうな。行くぞ、俺とはぐれたらお前死ぬからな。腕の装備は役に立たん。もうお前漆でかぶれとるし。ほんまじゃ、手の甲がかぶれてやがる。俺は爪で手の甲にバッテン印をつけて、これであと1時間はかゆくないと村長の隣を歩いた。実はちょっと怖かった。太陽の光は森のカーテンで遮られ、まだ昼前だというのに薄暗かった。獣が通る道なら熊と出会ったらどうしようか。そういえば母ちゃんが鈴は熊よけになるって言ってたな。村長は持ってきてるかと村長に聞きたかったが、またお前はと言われるのが目に見えてたのでやめた。それにその獣道は進むにつれて不思議と人間が作った道のように歩きやすくなっていった。足の裏が痛くなったな。獣道はもうおしまいか。おかしいな。獣道が途中から普通の道になってんな。熊さんはここらで飽きてしまったんじゃろうか。どういうわけかはわからないが、どうやら本当に獣道は終わったらしい。その証拠に目の前に石段が見えた。獣道は終わったが、逆に心が踊った。こんな場所は知らない、聞いたこともない。この石段の上には何があるんだ。よし、競争じゃ。先に上に着いた方が山のボスじゃ。待って村長、ずるいぞ。用意どんも言わず駆け出した村長に勝てるはずもなく、今日のボスは村長に決まった。しかし石段を登り切った俺たちは、そんな些細なことはすぐに忘れることになる。そこには小さな神社があった。正確には神社だった建物になるんだろうか。入り口の鳥居には鶴が巻きつき、鳥居の形の植物が出来上がっていた。鳥居をくぐると左右に木造の小屋があり、正面には本殿がこじんまりと佇んでいる。塗装が完全に剥げた灰色の本殿にも鶴が伸びていたが、本格的な侵食は免れていた。神社だ村長、こんなんこの村にあったんか。俺も知らんって。多分俺のジジイも知らんぞ。村長が知らんのだから誰も知らんということになる。こういうのなんていうか知ってるか。知っとるぞ、秘密基地じゃ。パンとハイタッチすると、俺たちは本殿の階段を上った。本殿の神様を祀ってある部屋は格子状の木で囲まれていたが、南京錠は錆びて今にも取れそうになっていた。おい、中に入るぞ。中に入るって錠がしてあるぞ。それにここは神様の部屋じゃろ、入ったらいかんって。ここは俺たちの秘密基地じゃ、神様なんかおらん。それにこんなもんはこうじゃ。村長は思いっきり南京錠を引っ張った。南京錠はバキッと簡単に取れてしまい、格子木の扉がギギギと音を立てて開いた。太陽の光は部屋の中までは届いていない。目を凝らしても真っ暗で、奥に何があるのか見えなかった。んじゃ入るぞ。無理だよ村長、これは怖いよ、怒られるよ。怒られるって誰にじゃ。この場所を知ってるのは俺たち二人だけじゃ。中に入るぞ、お前は俺の後ろについてこい。部屋の大きさは12畳ぐらいだろうか。そんなに広いとも感じなかったが、怖がってるせいでなかなか奥に進めずにいた。村長も実は怖かったみたいだが、俺の手前強がって見せていたんだと思う。暗闇での裸足は危険だ。栗が落ちてたら痛いじゃ済まない。一歩進んでは立ち止まり、へえこうなってるのか、まだ目が慣れんとか軽口を叩いていたが、一気に奥に行く勇気がなかっただけ。ようやく目が慣れてきたな。奥に何か見える。村長、あれは神様と違うんか。あの木の箱の中に神様が住んでるんだろ。お化けが出ないなら神様だって出ないんじゃ。本当怖がりじゃお前は。村長は今度は強気に歩を進め、奥に祀ってあった木の箱の前までやってきた。今だからわかることだが、本当なら神社には鏡や矛なんかが祀られているらしい。打足になるが、これはよりしろと言って、神様が現世にいる間の仮住まいにするとかなんとかで。でもその部屋には木の箱しかなかった。しかも床にベタ置きで、とても祀ってあるようには見えなかった。村長、その木の箱何？ わからん。でも上に穴が開いちょる。お前手入れてみるか。
いやじゃあそんなんするぐらいなら帰る。
村長それはあかんて。持ったらあかんて。
村長は木の箱を持ち上げると全力ダッシュで部屋を飛び出した。
置いてかないで村長。
お日様の元で見ないと何かわからん。お前も早く来い。
部屋を出て改めて木の箱を見ると、木の箱は真っ黒に染められており、上辺だけ、上の辺だけちょうど片手が入るぐらいの穴が開いていた。穴の中を覗いてみたが、箱の中も真っ黒で何も見えない。たとえお日様の下でも、この箱の中を手に入れる、この箱の中に手を入れるのははばかられた。村長は箱を持ち上げ、上下にブンブンと振ると、中でカシャカシャと音がした。
何か入っとるな。
もう戻そうよ、村長。誰か来たらどうするんじゃ。
誰も来ない。ここは秘密基地だと言ったろが。
で、どうする？どっちが手入れるんか。
俺は嫌じゃ。村長が持ってきたんだから村長が手入れろ。
俺かて嫌じゃい。便所虫が入ってたらどうするんじゃ。バッチ、どっちも嫌ならじゃんけんしかなかろ。
最初はじゃんけんも嫌だと俺が食い下がったが、こういう時の村長は恐ろしく頑固だから、結局俺が根負けしてじゃんけんすることになった。
案の定俺が負けた。不思議なもので、絶対に負けたくないと思っている時ほどじゃんけんは弱くなるものだ。
便所虫入ってたら俺本気で村長のこと嫌いになりそう。
もし入ってたら俺は逃げるからな。便所虫だけは苦手じゃ。
手入れるぞ。
なあ、本当に入れんとあかん？
あかんよな、じゃんけん負けたしな。
あ、なんか入ってる。
なんじゃこれ、木の板じゃ。
箱から手を抜き出すと、かまぼこの板ぐらいの大きさの木の板だった。その板には墨で小さい鳥遊ぶと書いてあった。
小鳥遊びって何？と村長に尋ねたが、村長もわからなかった。
後でわかることだが、これは小鳥遊びではなく高梨と読む誰かの名字だ。
村長、まだたくさん入ってるぞ。みんな同じかな。
今度は俺が取ってみる。
お、次は山口じゃ。
そうやって交互に一枚ずつ木の板を取り出した。前田とか三平とか人の名字が書かれた木の板ばかりだった。それを地面に並べて、なんぞこれと二人で頭をひねっていた。
わかったぞ。これ団家とかいうやつだ。この神社にお金くれる人たちを覚え書きしとるんじゃ。
へえ、そんなんがあるんか。村長は本当に物知りじゃ。
俺のじじいもお寺の団家しとる言ってたからと村長は胸を張って言った。
これも後になってわかることだが、この場所が神社なら氏子というのが妥当だっただろう。
村長、これで箱の中身は全部？
ちょ、待って。ん、そこに一枚貼り付いとる。
なかなか取れないぞ。
うわ！そこに貼り付いた板を思いっきり引っ張ったせいで、板が剥がれた勢いで村長はその手を高々に振り上げた。その最後の一枚は他の板とは様子が違っていた。その板は全体が箱と同じ真っ黒に染められており、ひらがなで文字が彫られていた。
お祭り？
真っ黒な木の板にはお祭りと彫られていた。
村長、これも団家とかいうやつか。
ようわからん。
その時は別段怖いとも思わなかった。大して面白いものも見つからなかったが、大して面白いものも見つからなかった残念が大きく、秘密基地を見つけた時の高揚が少し萎えてしまった。
便所虫は入っとらんかったな。
つまらんな。でも大丈夫じゃ。まだ小屋は2つある。
そう言って村長はまた俺を連れて残る2つの小屋の探索に向かった。しかし残る小屋は本殿よりもつまらなかった。錠もかけられてないし、小屋の中にも何もなく。
気づけば夕刻が近づき、あと1時間もすれば空が赤く染まるぐらいの時刻。もちろん時計なんてないから野生児の感覚だったが、俺たちは本殿に登る石段に座って神社の敷地全体を眺めていた。
結局団家の板だけだったな。でも秘密基地を見つけたんじゃ、ここは何かに使えるぞ。そうだ、電付きなんかどうじゃ、隠れる場所はいっぱいあるぞ。でも二人だけじゃ電付きはできん、誰かにこの場所教えんと。それはなんか嫌だな、ここは俺とお前の秘密基地じゃ。村長にそう言ってもらえた時は本当に嬉しかったな。この頃は俺は村長の手下みたいな感じだと自分で思っていたのだが、村長自身は対等なダチンコとして見てくれていたのだ。そういえば昼飯食ってなかったな。村長、キイチゴを見つけんかったか。キイチゴは見つけとらん。ヘビイチゴはあったけどな、あれは酸っぱくて食えん。腹減ったな、そろそろ帰る？もうちょっと見て回る？そうだな。なあ、お前に頼みがあるんじゃ。お前にしか頼めん。何？あのな、俺も腹減っとるんよ。お前のな、手食わせてくれん。手？じゃあかぶれてない方の手食わしちゃるよ。村長だから食わせちゃるんだからな。他のやつだったら食わせんぞ。ごめんな、ごめんな、俺食うたことないから、痛かったらごめんな。いいって、ダチンコじゃろ俺たち。村長、お祭りなんじゃからもっと偉そうにしていいよ。最初に正気に戻ったのは俺だった。右手に激痛を感じてハッと我に返ると、村長が俺の右手に噛みついて噛み切ろうと頭を激しく揺らしていた。あかんあかんって村長、やめてくれ、血出とるよ。記憶が途切れているとかそんなことはない。はっきりと手を食わせてくれと言われ、俺はさっきまで確かに村長になら食わせてやるよと本気でそう思っていた。村長をバーンと突き飛ばすと、村長は石段から転げ落ちて地面に額をぶつけた。村長はおでこをさすりながら石段の上の俺を見上げた。なんでじゃ、手ぐらいええじゃろ、俺はお祭りだぞ、手ぐらいええじゃろ。気づけば村長は涙を流していた。その涙が額を打った痛みからなのか、俺の手を食えないことからなのかはその時はわからなかった。本当はそのどっちでもなかったのだが。痛い、村長あかんて、元に戻ってくれ、村長元に戻ってくれ。臆病者の俺だったが、その時は怖いという感情を抱かなかった。それよりも村長を元に戻さないとという使命感でいっぱいだった。自分自身もさっきまで狂っていたからだろうか、額からは自らの血を流し、口の周りを俺の血で染めた村長を見ても怖くはなかった。村長、いつの間にか俺も涙を流していたが、最後の一声で村長も正気を取り戻してくれた。俺、お前の手食おうとしたんか。元に戻ったんか。あれは村長じゃないよ。村長も分かっちょるじゃろ。あれは俺じゃない。けどごめんな。俺、お前を食おうとした。ええで、村長。それより、手痛い。お前、手からむちゃくちゃ血出とるぞ。腕に巻いてる靴下で血止めれよ。そんなん言ったら村長だっておでこから血出てるよ。ほんとじゃってとる。二人とも正気に戻ると、今度は怪我の痛みを激しく感じるようになった。俺は出発するときに腕に通した靴下で右手をぐるぐる巻いて、村長は自分のシャツで額の血を拭った。ここは危ない、漠然とでも革新的にここは危ないと二人ともそう感じて、逃げるように鳥居をくぐって元来た獣道に戻った。獣道まで戻ると改めて怖いという感情がその場を支配した。なあ、なんなあの神社、俺怖いよ。村長が村長じゃなかった。それ言うたらお前だってお前じゃなかったじゃろ。早よ帰ろうや、怖くてたまらんぞ。なあ村長、お祭りってなんなん。知らんって。縁日か何かと違うんか。自分で俺はお祭りだって言ってたじゃろ。だからあれは俺と違うて。どちらともなく走っていた。怖かった。あの神社で自分たちに起こったことが何だったのかがわからない。得体の知れない恐怖。 ついに山の入り口、コンクリ道路に帰ってきた。途中脱ぎ捨てた村長と俺の靴があったから間違いなく帰ってきたのだ。
ああよかった、俺もう帰ってこれんと思った。
アホ言うな、俺がついとるんじゃ迷うわけないじゃろ。それよりお前その手ちゃんと消毒しろよ。
村長もおでこ消毒せんとあかんぞ。
分かっとるよ。あとじじいにあの神社のこと聞いてみる。今日会ったこと全部は話さんよ、きっと信じてもらえんから。
うん、秘密基地にはできないな。
そんなもん怖くてできるか、俺は二度といかんぞ。
ちょうど俺の家と村長の家との道が分かれる電柱の下で。
そんじゃな、また明日お前ん家に行くからな。
うん、待ってるから来てよ。
なあ、バイバイする前に聞くけど、聞いとくけど、お前村長だよな。
アホ言うな、まだ怖がってるんか。俺は村長じゃ、お前の手なんか食いたくないわい。
その言葉に安心して俺たちはバイバイした。家に着くと母親は手の怪我にかなり驚いていたが、子供は加減を知らんのやと言って赤チンをつけてくれた。それよか、かぶれた左手の方を怒っていた。
漆はかぶれるって言うたじゃろかと。
母親と仕事から帰ってきた親父に神社のことを聞いたけど、山の中の神社知らんな、聞いたことないぞ、誰かおったんか、今度俺も連れて行きという感じで、何も情報は得られなかった。
きっと明日になったら村長が何か調べてくるに違いないじゃろと、風呂に入りながらそんな風に考えていた。
しかし今回に限っては、家に着いたら遠足は終わりではなかった。
翌朝10時頃、俺の家に来たのは村長ではなく村長の母親だった。
まるまるくん、三角三角、村長の本名はな、今病院におるんよ。昨日の夜にあの子転換起こしてな、ちょっと怪我して入院しとるんよ。あの子頭打って帰ってきたからそれでかなって思ってたんだけど、違うみたいなんよ。意識ははっきりしとるし、変なことは何も言うてないし、今朝になって丸丸くんを呼んでくれってずっと言うもんだから。
それで俺を呼びに来たんだと。脳裏によぎったのは、やっぱりまだ村長に戻ってなかったのではないかということだった。
俺は村長の母親の車に乗せられて村長のいる病院まで向かった。
もし村長じゃなかったらどうしよう、また俺の手を食わせてくれと言われたらどうしよう。
病室に入ると頭に包帯を巻いた村長がベッドに横になっていた。胸元にも白く入る包帯が見えた。
最初に声をかけてきたのは村長の方だった。
よう、村長。
俺はどう答えていいのかわからなかった。もしかしたら村長じゃないかもしれない。村長の痛々しい姿を直視できなかった。
母ちゃん、俺こいつと二人で話したいからどっか行ってくれ。
親に向かってどっか行けとはなんじゃろお前は。
じゃあジュース買ってきちゃるから、まるまるくん三角三角のこと見といてね。
そうして病室には村長と俺の二人になった。正直に言おう、俺はこの時怖かった。
お前村長か、それとも昨日の神社のやつか。
なあ、
手食わせてくれんか。
お前やっぱり
嘘じゃ嘘、お前はすぐ
面白いな。俺じゃ村長じゃい。それよりお前は昨日何もなかったんか。
何かあったらここに来とらんぞ。本当に本当に本当の村長か。俺の手食いたくないか。
食いたくないわい、お前の手なんぞバッチ。まだ便所虫の方が綺麗じゃ。
村長、村長だな、間違いないな。昨日何があったんじゃ。
あのな、お前に話していいのかちょっとわからん。お前は臆病者だから、もしかしたら俺のこと嫌いになるかもしれんぞ。
じゃあなんで俺を呼んだんだと尋ねると、話していいかわからんから呼んだんだと。でもそのやりとりで目の前にいるこいつは間違いなく村長だとわかった。
いい、村長のこと嫌いなんてならん。俺たちダチンコじゃろ。
なら話す。
そして村長は昨日の夜、俺と別れてから起こったことを話し始めた。
あのな、あの後まっすぐ家に帰った。家に帰って母ちゃんにしこたま怒られた。ほら、おでこから血流してただろ。それでじゃ、まあそんなことはどうでもいい。みんなでご飯を食ってる時じゃ、俺はな、急に神社にいた時の感じになってきたんよ。だからそん時は俺じゃないんよ。だけど動いたり感じたり考えたりしてるのは俺なんよな。あの感じ不思議なんだけどな。俺な、自分の心臓がどうしても食べたくなってな、食ったこともないのに美味しい美味しい心臓がどうしても食べたいって気持ちになってな、台所に包丁取り行って自分で自分の胸を切ったんじゃ。でも切った痛みで障子に戻ったんじゃ。多分母ちゃんは俺が転換起こしたとか言ってたじゃろ。多分周りから見ればそう見えたんだろうな。俺はポカンと口を開けて聞いていた。村長が自分で自分の心臓を食おうとしただなんて。胸の白い包帯はそのためか。それ本当か？また俺を怖がらせるための嘘じゃないだろうな。本当じゃ。だからお前も気ぃつけろ。多分神社の時のあれまだ全部抜け取らんぞ。あとジジイに神社のこと聞いたけど、やっぱり何も知らんかった。嘘ついてる風でもなかったから本当に知らんみたいだ。村長が知らんのだったら誰も知らんのと違うんか。そうなるかもな。そこで村長の母親が帰ってきた。その手にはオレンジジュースが2本。俺と村長と仲良く飲んだ。村長の母親の前では神社の話はできなかったから、ジュースを飲み終えると俺は帰るよと席を立った。その別れ際のことだ。病室を出ようと背を向けた俺に村長が話しかけてきた。なあ、なんじゃ。俺な、俺たちな、ダチンコだよな。当たり前じゃ、俺の手食わせたろか。村長らしからぬ弱気な言葉に俺は軽口で答えた。村長はそんなまずそうなもん食えるかと最後は村長らしかった。家まで送ってもらう車の中で、そういえば神社の断下の板を元に戻してなかったなと思い出したが、もう二度とあの神社には行く気がしなくて忘れることにした。実はこの後ほどなくして、あの神社が何なのか、お祭りって何だったのか分かるんだけど、それはまた別の話で。ちなみに今俺と村長は同じ学校で先生をやってる。勤めるなら故郷の村が良かったけど、もう村には学校がないから過疎ってやつだ。学校じゃ本名で呼ぶけど、二人で飲む時は今でも村長って呼んでる。もちろんこれからも村長と俺はダチンコだ。以上、村長っていうお話でした。はい。で、ジータですよ。505、プラナリアはある程度成長すると元の種みたいな状態に戻ってリセットするとか聞いたねと。他の生物と違って細胞の増殖数に限界がなくて事実上死なないということみたいねと。だその辺解明してったら、増殖数に限界がない、確か限界のバーみたいのがあるんですよね、確か各組織に。だそれがもう何回やっちまうとそれ以上は再生しませんよってやつが確か。あ、でもこれは増殖数か再生数じゃなくて、まあいいや、わかんねえ。で、506、クマムシは真空状態でも宇宙空間でも死なない最強生物らしいねと。なんか水かけたら元に戻るみたいな、なんか化け物らしいですけどね、クマムシ。で、507、寿命がないのが化け物っていうが、死んだら細胞からは子供生まれないんだから、細胞単位まで見れば人間だって死んだことないんだと思うよと。死んだ細胞からは子供生まれないんだから、細胞単位まで見れば人間だって死んだことない。あ
死んだ細胞から子供生まれないが、細胞単位まで見ればか、まあ、細胞単位まで見ればね。で508、その論理で言えば種が絶滅しない限りどの生物も死んでなくねと。さらに言えば元をたどればアメーバーみたいのから進化したんだから誰も死んだことがないことになる。おお、なんか難しい話になってきた。で509、そうだよ、生命の基本には不死性があって死は生き残りのために後から取得したものだって何かで聞いたと。で510、おーちゃん来てた、夜勤中だけど聞いちゃうと、それまずい、夜勤中だけど聞いちゃう、ハートマークみたいなのがついてるけど、ハートマークついてるけど、で、うん、あんまり録音アップするんで。で511、プラナリアの話は第一世代で生き続けることがすごいんじゃねと。ああ、その第一世代でね、ボンボンボンボン。で後日談読まないのってあるんですけど、読みます読みます、そこまで読んで終わりにしようと思ってるんで。で、512、おててガジガジもりもり食べて美味しいねと。おててガジガジね、血が出るまでがっつり食ってらって、まあ、結構顎の力って強いですからね。で、513、カニバリなのだろうか儀式と。わからん、この後読むやつでは何かわかるんでしょうか。で514、おっちゃんになら俺の手とね、いらんわと。で515、お祭り様とか、ふむ、生贄なのかな、お祭り様が生贄食う儀式とかと。まあ自分が今読んだそのとこにはお祭りっていうのは漢字でも漢字で書いてあるわけではなくて、お祭り、まあひらがなでって言ったしね、なんですけどね、どうなんでしょう字がね。で516、板何だったんだよ、板何でしょう。で517、明日学校なのに切ってしまったと無理せず寝てください、はい。まあ、気になるかもしれないけど。で518、後日談読まないのということで読みます。次行きます。後日談村長、これを読んで今日終わりです。行きます村長は1週間ほどで退院した。まだな、胸に糸が縫われとるんよ、見てみ、これが糸じゃ、これしばらくしたら抜き取るらしいぞ。この糸抜くんか、それは痛いじゃろうな、しかし傷でかいな、村長はサクッと切ったんじゃな、血とかすごかっただろう。自分でもようよう覚えとる、包丁でざっくりいったんじゃ、あの時痛かったな。それは自分で切ったんだから覚えとるじゃろうと、その時はもう武勇伝というか笑い話、本当は 2,3 日で退院できるぐらいの浅い傷だったそうだ。あ、でも頭おかしくなってるかもしれんからと村長の母親が心配して入院させてたらしい。あ、入院というよりは様子見というべきだろう。ひどい母ちゃんじゃろう、自分の子供に向かって頭おかしくなってるかもしれんて。さすが村長の母ちゃんじゃ、思ってもなかなかそんなこと言えんぞ。病院は暇で死にそうだったわ、探検もできんのじゃ、歩き回るとお医者様が傷口開くぞって脅すんよ、それは怖いな。田んぼの排水溝でザリガニ釣りしながらそんな話をしていた。久しぶりに村長と遊べるもんだから嬉しくて嬉しくて。 あとな、あの神社のことだけど、なんかわかったの？何もわからん、ジジイだけじゃなくてババにも聞いたけど神社なんて知らんって、父ちゃんとか母ちゃんにも聞いたけどやっぱりそんな神社知らんって。村長のじじばばは分かんないなら分かんないだろうな。神社の話どこまでしたん？俺たちがあの神社に行ったことは言うてないよ、だから友達から聞いたんじゃけど、あの山に神社ってあんのって感じかな。別にな、じじいもばばも隠すそぶりとかしてないからな、危ないから探すなとも言わんし、神社あるならお参り行かんとなとかほざきよる、ほんと本当に知らんようじゃ。俺のジジババはもう死んどるからな、分からずじまいかな。八方塞がりじゃ、にっちもさっちもいかんことを八方塞がりというらしい。じゃあ今の俺たちは八方塞がりじゃ。その日は村長の退院翌日だったから、大事を取って走り回る遊びはしなかった。でも村長が我慢できなくなって木登りぐらいええじゃろだったから公園に行ったのは間違いだったかな。夏休みのうちに退院できてよかったな。全然よくない、プール入ったらダメなんじゃ、プール入ったら死ぬって。そりゃそうじゃ、胸がパカッといってしもってるんじゃから。その日は本当に楽しかった、暗くなるまで遊びたかったが、母ちゃんが今日だけは早く帰ってこいっ
ってと夕方早々に村長と渋々帰路に着いた。そしていつもの電柱の下でバイバイした。じゃあまた明日な。明日は目いっぱい遊ぼな。その日の晩、俺は意外な人物からあの神社について聞くことになる。父ちゃんの帰りが早かったから夕ご飯を家族みんなで食べて、その日は母ちゃんも酒を飲んでほろ酔いになっていた。父ちゃんは早々に寝てしまい、弟もみんな布団に入った頃だ。茶の間には母ちゃんと俺の二人だ。母ちゃんは自家製の梅酒を飲みながら俺と一緒にテレビを見ていた。なあ、肩叩きしてよ。
なんでじゃ、俺もうそんな子供と違うじゃろ。
ええじゃろが、母ちゃんも疲れとるんよ。お願いします。
しゃあないな、すっかり酔っ払いやんけ。今日だけじゃ。
普段は頼まれても絶対にしないが、その日は村長と遊んで気分が良かったから、トントンとか母ちゃんの肩を叩いてやった。本当に何気なく肩を叩きながら母ちゃんに尋ねた。
なあなあ、あの山に神社ってあんのか。
これで母ちゃんに聞くのは二度目だった。一度は知らないと言われたから別に期待もしていなかった。
山ん中にか。そりゃないじゃろ。聞いたことないって。本当に神社なんてあんのか。
やっぱりそうだよな、友達がある言うてたから。
そなら今度お参り行かんとな。
あの山の怖い話しちゃろうか。
お祭りって話じゃ知らんじゃろ。
ビクッと俺は肩を叩く手を止めてしまった。
お祭りってあのお祭りか。
ちょっとちゃんと肩叩きよ。
なあごめん、どんな話じゃお祭りって。縁日か何かか。
縁日のどこが怖いんじゃ。母ちゃんかな、母ちゃんのひいじいちゃんに聞いた話じゃ。だからお前にとってはひいじいちゃんじゃ。
平静を装って肩を叩いていたが、心臓はバクバクなっていた。神社は知らんのに、あの神社にあったお祭りは知ってるのか。
どんな話じゃ。
これな、本当に怖いから。お前は臆病だし、まだまだちびっこを持てたから話したことなかったけど、来年はもうお前も中学生じゃ。怖がらずに最後まで聞いてみ。あ、肩もういいよ。
そう言われて俺はちゃぶ台を挟んで母ちゃんの対面に座り直した。自分がその時どんな顔をしてるかわからなかった。いつもの母ちゃんなら俺が怖がってるのに気づいただろうが、その時は都合よく酔っ払ってたから話を聞くことができた。
最初に言うとくけど、この話はかなりえぐいぞ。
〇〇俺の弟にしたら大泣き確実じゃ。だからお前も面白がってこの話はすんなよ。
ここからが母ちゃんの話の本題。話し言葉だと伝わりにくいと思うから改めて文章で書き直す。
昔この村には祭りと呼ばれる村の長がいた。正確にはその村の長が祭りと呼ばれるのではなく、村の長の一族全体を指して祭りの一族だったらしい。祭りはその土地の治安自治の他にもう一つ役割を持っていた。それは今で言えば葬儀人。村で死者が出た時に成仏できるよう式典を行っていた。祭りと呼ばれるゆえんはそれだった。松に至りを祭りと言い、葬式つまり祭典を行うことの祭りであり、神仏を祭る祭りであった。ある時祭りの長男が急死してしまった。原因はわからない。いずれは時代の長になるであろうたくましい人望厚い青年だった。その時の村の長を務めていた父親はどうしても長男の死を認めることができなかった。父親は長男を溺愛していたのだ。しかし祭りの一族である以上、長男の葬儀は自分たちで行わなければならない。死んで次第に青くなっていく長男の化粧をしながら、父親は悲しみに支配された。そうして父親が取った行動は信じられないものだった。我が子であるその長男を食ったのだ。煮たのか焼いたのか、それとも生で食ったのかはわからないが、長男の全身をついばんだのだ。そして父親はそれを隠すこともなかった。一族を集め皆の前でこう言ったのだ。 人肉のなんと美味たることか、腕もうまい、足もうまい、胸も腹も顔もうまい、しかし心臓の美味たる ことにはかなわない。この心臓よりうまいものはない。私は息子の命を食った。しかし死した長男の生命は今も私の中で脈打っているのがわかる。お前たちも食え。長男の魂が自分の体に宿るのがはっきりわかるだろう。と、祭りの他の者は驚いたが、長男の死に悲しみ暮れる者は父親だけではなかった。最初に母親が、次に長男の妻が、姉が、次男が、子供が、死んだ長男の肉を食った。そして食った者はこういうのだ。人肉のなんと美味たることか、腕もうまい、足もうまい、腹も胸も顔もうまい。しかし心臓の美味たることにはかなわない。この心臓よりうまいものはないと。それから祭りの一族は家族で死者が出るとその亡骸を食うようになった。しかし人肉食いたさに人を殺すことは決してなかった。死者を食らう以外は正気だったし、むしろ村人に死者が出ると自分たちが食べるのではなく、その家族に死んだものを食べるように勧めた。最初は気味悪がっていた村人も、死者を食べた祭りの一族が若々しく活力にあふれたくましくなったのを目にすると、勧められた通りに死んだ家族を食べるようになった。するとどうだ、これまで病気がちだった者も体が丈夫になり、若い男は極の体に、若い女は美しく、年老いた老人も若々しくなった。祭りの一族だけでなく村人皆がこう考えるようになった。死んだ者の生命をもらうのだ、それには心臓を食らうのが一番良い、心臓にかなう肉はない。腕や足は食べなくても心臓だけは皆食べた。しかしこの風習は長くは続かなかった。どこから来たのか、ある一家族、いや一族が村に移住してきた。この一族が死者を食らう村の風習を見てこう言い放ったのだ。死者をもう一度殺すとはなんと罰当たりな。一度命を落とし、今天に昇ろうとする者の命を食らうとは、死者を殺す以上の罪はない、鬼の所業だと。狂気の沙汰を失えばそれこそ世論だった。死者の胸を切り裂き心臓を取り出していた村人は次第に罪悪感に苛まれ、死者を食うのをやめたが、祭りの一族だけはやめることはなかった。これまで多くの死者を見送っていたからであろう。そんな言葉は意味のないことだとそう考えたのだ。それからどれくらいだろうか、村人の信頼を得た移民の一族は祭りの一族に代わってこの土地の長となった。死者を食らうのをやめなかった祭りの一族はいつの間にかこの土地から消えていた。とそこで母ちゃんは一息ついた。なあ怖いじゃろ、なんじゃ死んだ家族を食ってしまうて嘘じゃろ。おお怖がっとるの、どうするかい、最後まで聞くか。最後までって話は終わりと違うの。まだじゃ、こっからが本当にえぐいんじゃ。そして母ちゃんは話を続けた。祭りの一族に代わって土地を治めた移民の一族こそ鬼の一族だった。鬼の一族は言葉巧みに村人を扇動し、村で逆らう者はいなくなった。そして鬼の一族は黒い箱を持ってこう言うのだ。この村には忌まわしき祭りの一族の血が残っている。この箱は祭りの血を嗅ぎ分けるまじないの箱だ。箱の中にはそれぞれの氏を書いた神木が入っている。この箱で祭りの血が混ざる氏を見つけよう。その氏の人間から一番祭りの血の色の血の色濃いものを殺すのだと。鬼の一族はその箱から一枚木の板を取り出すと、その板に書かれた姓を持つ村人全員を山へ連れて行った。連れて行かれた村人はその日のうちに山から帰ってくるが、その人数は一人少なくなっていた。山に連れて行かれた村人の話では、山の中には鬼の一族が建てた屋敷があるらしい。そこで別の黒い箱から木の板を一人ずつ引かされる。 箱と同じ黒い板を引いた者こそ祭りの血の色濃いものとされ、そのものを残してみんな帰ってきたのだと。村人もバカではない。そのうち気づいたのだ。鬼の一族は死者を喰らうのではない、生きたまま喰らうのだ。消えた祭りの一族は皆食われてしまったのだと。黒い箱はお祭りという畏怖の行事として恐れられた。村に災害が起こるたび、鬼の一族は祭りの血のせいだとして黒い箱を持ち出した。台風が村を襲うとまたお祭りが開かれると村人たちは嘆いた。へいと息をつくと、母ちゃんは空になったコップに梅酒を注いだ。おしまい。
おしまいって何も終わってないじゃろ。
怖いんか。
怖いとかじゃなくて、話は途中じゃ、まだ終わってない。こんなん気持ち悪くて寝れるか。
それがいいんじゃ。怖くてあの山に登ろうなんて思わんじゃろ。この話はな、大人が子供に山登らせんために作ったホラー話じゃい。昔は山の中は危なかったからな。コンクリ道路なんてなかったから。母ちゃんもひいじいちゃんから言われたな。あの山には鬼の屋敷があるから登ったら食われるぞって。
案の定その日は一睡もできなかった。布団に横になっていろんなことを考えた。きっと母ちゃんの話は全部が全部本当ではない。山にあるのは屋敷じゃなくて小さな神社だ。村長と俺に起こったことといろんなところで相違点がある。翌朝、いても立ってもいられなくて俺は村長の家に走った。
お前から俺ん家来るのは珍しいな。
村長、あの神社のこと分かった。お祭りのことも全部じゃないけど分かった。
母ちゃんから聞いた話を村長に聞かせた。寝てなかったし、もともと話し方もうまくない俺の話を村長は遮ることなく最後まで聞いてくれた。
それほんまの話か。
わからん。母ちゃんはひいじいちゃんのホラ話って言うてたけど、でもホラ話じゃない。でもなんか、
そうじゃ、なんか違うな。
そう、自分たちが体験したことと母ちゃんから聞いた話とでは微妙に噛み合わないのだ。箱は二つじゃなくて一つしかなかったし、苗字の箱の中にお祭りの板が入っていた。村長が俺の手を食おうとしたのもわからない。お祭りの札を引いた者は食われる側ではないのか。
あの神社、なんで左右に小屋があったんじゃろう。
わからん。その話だけじゃわからんことが多すぎる。今日じじいが帰ってきたら聞いてみる。今度は神社じゃなくてお祭りの話を。俺の母ちゃんが知ってるぐらいだから、村長はもっと詳しく知っとるかもしれん。あとな、村長、入院してて忘れたかもしれんが、俺たち黒い箱出しっぱなしで帰ってきたろ。
あ、そうじゃ、あの箱出しっぱなしじゃ。
あれ大丈夫かな。
あかんじゃろ。怖いけどそれはあかんじゃろ。しまわないとたたられる。
もう一回行くんか。俺は嫌じゃ、あそこは怖い。村長は行くつもりか。
俺かて行きたくないよ。でもいいかな、お兄さんに食われてしまうかもしれん。
そんなことはないとは言えなかった。これまで起こったこととか母ちゃんの話を合わせれば、もしかしたらまだ村長は危ないのかもしれない。
村長が行くなら俺も行く。
当たり前じゃ、俺一人で行かすつもりだったんか。
即日決行。その足で山の神社へと向かった。胸にまだ糸が縫われている村長と、村長に噛まれた右手のかさぶたが剥がれない俺と。
村長、新しい靴買ってもらったんか。かっこいいな。
ああ、母ちゃんが買ってきたんじゃ。
でも俺は前の靴の方がええ。これ大きさ合ってないんじゃ。
今日は裸足じゃないから痛くないな。
あれは危ない。こないだの結構足の裏も切れてたぞ。
俺もじゃ。
獣道を抜け、例の石段の前までやってきた。
村長、やっぱり怖いよ。
俺かて怖いって。でもよく思い出してみ。こないだはお化けも神様もお兄さんも出てこなかったじゃろ。だからそんなに怖がることはないのかもしれん。
村長は俺に言っているようで、一方で村長自身に言い聞かせるようだった。石段を登ると、前回と同じように鶴で覆われた鳥居が見えた。
間違いない、あの神社じゃ消えたりしてないな。お前は方向音痴だから俺と一緒じゃないと、来れんぞ、はぐれたら死ぬからな。怖いから一人では来んよ。
左右に小屋が、正面に本殿が、しかし神社の敷地に広げたはずの木の板は一枚残らずなくなっていた。もちろん黒い箱も
ないぞ。村長、誰か持って行ったんか。
そんなことあるか、あんなもん欲しいやつおらんて。でも綺麗さっぱりなくなっとるぞ。もしかしてお兄さんか。
お前怖がりのくせになんでそんなこと言うんじゃ、怖くなるじゃろが。
怖いから言うんじゃ、お兄さんが持って行ったのかもしれん。
小屋の裏も本殿の裏も探したが一枚も見つけることができなかった。
村長どうする、
まだ探してない場所があるじゃろ。
それは嫌じゃ、まだ入るんか。あの部屋は真っ暗じゃ。
まだ本殿の中は探してなかった。もしかしたら誰かが本殿の中に箱を戻しているとしたら、
確かめんと。
懐中電灯は。
そんなもんない。
村長、この前みたいにいきなり走ったら許さんぞ。
アホか、俺かて怖くてそんなことはもうできん。
そして暗い暗い本殿の中を進んでいった。
やっぱりじゃ、箱がある、これ間違いないぞ、あの箱じゃ。
村長怖いぞ、これは怖いぞ。なんで誰が元に戻したんじゃ。
わからん、逃げろ。
村長と俺は全速力で本殿を飛び出し、そのまま神社を抜け出て獣道に戻ったところでようやく一息ついた。
怖かった。なんじゃ村長泣いとるのか。
ほんまじゃ泣いとる。なんじゃお前も泣いてるんか。
あれ、俺も泣いてる。
俺たちは完全に歩みを止めた。こいつは、この感じは
村長じゃない、俺も俺じゃない。
村長、
バカだれ、怖くて涙が出ただけじゃろ。早く山を降りるぞ。
コンクリ道路に帰ってくると村長と俺は山を見上げた。
俺やっぱりジジイにお祭りのこと聞くのやめる。
うん、知らん方がいいのかもしれん。結局俺の母ちゃんから聞いたお祭りの昔話、あれは全部が本当じゃないけど全部が嘘というわけでもない。俺たちはそう結論付けた。怖くてこれ以上調べる気にはなれなかった。
なあ村長。
なんじゃ。
あさって隣町のお祭り一緒に行こうか。
おう、肩抜きの針お前の分も用意しちゃるよ。
去年見つかって怒られたじゃろ。針は出店の使わんとあかんよ。
お前はまたか。ほれあれじゃ、そんなんだと。
何？
忘れた、大人の言葉じゃ。
なんじゃそりゃ。
お祭り楽しみじゃな。
うん、晴れるといいな。
以上、村長後日談でした。
はい。で、
ジータレス読み
519、初めてのラジオ視聴です。まあ視聴というか聞いて、で PSP から来ました、話うまいですねと。
PSP から来ました、 PSP から来た、なんと、うん、
てか話うまいっていうか、あの、うん、あ、そうですかね。てか話が普通に面白かったからカミカミだったんですけど俺。まあ、とりあえずありがとうございます。はい、で、初めてということで、はい、もう6年目でございます。600回以上配信しております。はい、で、520、
俺はまだ寝ねえ、明日製図だがって書いたんだけど、
まあ、頑張ってとしか言いようがねえな。まだ寝れねえじゃねえの、寝ねえっていうか。で、521、寝れねえわけじゃねえのか。 寝ないとやばいの方か、製図が大変で、521増殖限界、それってテロメアのことでしょと。あ、テロメア染色体の両端にくっついててだんだん短くなる回数圏のようなもので、回数圏がなくなると増殖できなくなるってやつねと。そうそうそうそうそう。でプラナリアの場合は染色体がドーナツのように丸くなってて端っこがないらしいと。だから短くなる回数圏も存在しながら増殖限界ってのがないって聞いたと。すっげえ。だからどっから切っても再生できるのかな、よくわかんない。何プラナリアってか化け物だな本当に、すごいね。で、522心臓は美味しいんぞと。で523おじいちゃんすごいよと。まあ、おじいちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、もうすぐリスナー数300オーバー、やっぱりおじいちゃんの美声に惹かれとるんじゃないと。どこが美声なのかわかんないですけど、ガラガラだよ。で、524なんかいまいちスッキリしない終わり方だと。このスッキリしない具合がまたいいんじゃねって思いますけどね。あのまあいや確かにスッキリしたのもあのありだとは思うんですけど、なんかまあこれぐらいにしとるしてるのがまああのなんかいい感じのそのワクワク的なものを残してるんじゃないですかね。うん、であとうーん結局わかんないような気もするしね。なんか具体的なところは。うん、だって分かりそうな感じもしないしね、まあ、逆に分かったことでがっかりするっていうのもあるかもしれないから、こういうとこで止めとくよ、まあ、なんつうのこの話が本当かどうか置いといて、うん、そういう風な形でその止めとくっていうのはある意味ありなのかもしれない。で、525そうか宇治と宇治をかけたのかと。かけてはないんですけどね、たまたま。でそれはともかく人肉って美味しくないらしいね、肉を食べるからとか。そうなんですか。でもあんまり面白いじゃない、美味しくないらしいっていう話ですよね。その何かその極限状態で肉を人肉を食って生き延びた人とかのいますけど、そういうのから聞くと人肉は美味しくないっていう話ですけどね。で526おっちゃんは美声だと。まあおっちゃんじゃないんですけどね、20代なんですけど、まあ、美声とは思いませんけどね。で527今笑い声入ったぞと、うん、多分ね527番さんの隣にいるんじゃないかと。笑い声は多分入ってないと思うんですけどね、うふふみたいなやつはね。まあというわけでですね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。今日の録音ファイルとですね、怪談実話っていう、サウンドノベルの録音ファイルはファイルバンクにアップしたいと思うので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましと。であとはまあ過去ファイルについてはまあまた、適当な時間にアップしたいと思います。はい。まあ、そんなわけで、今日はこの辺で終わりにしましょう。お疲れってことで。じゃあ終わりにします。録音ファイル、その2つをとりあえず今回は終わったら落としておきます。じゃあありがとうございました。ではこの辺で。それじゃあバイバイ。